家族ラジオ JOBBB740 始まるよよーっ
ぺーんだんだんだんだん
さあ、はいはい、というわけで始まりました家族ラジオジャパン大阪ボラボラブロードキャスト740お相手は私、はい、富山支局のバンバ鉄平と
はい、大阪戦時中央本局のバンバ文雄です
はい今回はですね、はい、まあ、年末スペシャルということで
うん、
はい、ふみおくんは大阪の6畳の畳の間にいるんですけど、
はいはい。
はい、私、てっぺん、なんとですね、今年の夏に引き続き、またまた、はい、富山県の立山町にやってきております。
立山町。
はい。
はい、今、地図で立山町の位置を確かめました。
ありがとうございます。
はい。
皆さんもよかったら、地図でちょっと見てほしいんですけど。
ねえ。まあ、そちらがちょっとまた、行き方とかね、詳しく説明してもらいますともっと分かりやすくなりますが。
そうですね。大阪の、はい、まあ、名神高速道路の吹田インターチェンジ。
吹田、はい。
はい。そこからですね、うん、名神高速道路に乗りまして、
はい。
舞原ジャンクション。
はい。
舞原ジャンクションまで行って、ね、
はい。
はい。で、そこからですね、北陸道に入って、
おお。
で、まあ、滋賀、福井、石川、うん、そして富山という順番に車でやってきまして、はい。で、大阪からの距離がですね、うん、大体なんですけど、まあ、350キロぐらいということですね。
はい、はい、はい。
今回ですね、まあ、自宅から、吹田インターまでの距離とかも入ってますんで、
ええ、
まあ、正味の距離で言うと371キロぐらいですね。
71キロね。
はい。はい、走りまして、運転時間はなんと5時間ジャスト。
5時間弱。
はい。
はい、
でね、大阪を出発したんが朝のですね、
うん、
何時だったかな、ちょっと今、あれがないですけど、確かね、8時半かなんか8時20分ぐらいやったんですよ、朝の。
なるほど。
はい。で、こちら到着したのが14時7分。
おお。
ということで、まあ、立山インターチェンジっていうところで高速を降りて、
おお。
で、まあ、そこから、20分か30分ぐらいの、新瀬戸町っていうところに今いるんですけど。
おお、そう。立山、あ、そうか。はいはい。立山で降りて、
はい。
北陸自動車道の立山で降りて、はい、
そうです。で、そこから車でまあ30分ぐらいにあります、
うん、
立山町、確かね、新川郡っていう郡やったと思うんですけど、
新川郡ありますね、はい、はい、
富山県新川郡立山町新瀬戸という、うん、まあ、瀬戸物の瀬戸に新しいと書いて新瀬戸っていう場所があるんですけど、
あ、そう。
はい、はい、まあ、そこに、今、うん、滞在して、27日に、まあ、大阪から富山までやってきましたんで、
うんうんうん、
今29日だから、まあ、今日で、まあ、3日目ということになるんですかね。
あ、そうなりますかね、
はい。はい。もうすでにこちらで2泊、27日と28日にそうですね、2泊しまして。
なんと、
はい。まあ、今日が3泊目ということで、
はい。
まあ、今回初めてですね、
うん、
富山で年越しをするという、
そうか、そういうことになるね。
ことになっておりまして、はい、まあ、1月の5日にまた大阪に、
うん、
はい、帰ります。
はい、わかりました。
まあ、そんなですね、まあ、私、今、雪国、富山県にやってきまして、
はい。
で、今、文雄くんと電話でこう、つないで収録してるんですけど、
はい、うん。
はい。皆さん、やっぱり富山って言ったらちょっとこう、雪深くて、
うん。
まあ、高速道路もね、あれ、23日ぐらいだったかな、12月。北陸道の、富山なんとかっていうところから、
うん、
都並みだったかな。結構ね、まあ、何キロか、通行止めになったんですよ、大雪で。
そう。
はい、
う
ん。大雪で通行止めになって、あ、
うん、
ごめんなさい。金沢森本、あれですね、入り口から、
はい。
確か、どっかまで、ちょっと今、細かいデータがないんですけど、はい、まあ、だから、金沢森本だから、石川県ですね。石川県の方から、まあ、ちょっとしばらく通行止めになったりしてるから、かなりこう、なんか、ね、高速道路もそこら辺の道もなんか雪でこう、通れないんじゃないかと思ってらっしゃる方いてると思うんですけど、 はい。まあ、今回ね、その27日に大阪から富山まで移動してきて、まあ、今日現在、まあ、29日なんですけど、この、はい、まあ、新瀬戸のあたりと、あと高速道路だけの情報なんですけど、なんか全然雪がないというか、道路には少なくともちゃんと除雪車が入ってくれてるんで、
はいはいはい。ま
あ、下手したら、ノーマルタイヤでもこう走れるんちゃうかなぐらいの、
なんと。
路面状況で、ただ、やっぱり除雪はしてるんで、歩道の方とか、畑とか田んぼの方には結構雪が積もってるんですけど、
はいはい。
だから道だけで言うと、北陸道も、あ、本当僕の予想外やったんですけど、僕も、もう米原あたりからもう雪が路面に、なんかこう、アイスバーンみたいになっててとか予想してたんですけど、もう本当、立山インターチェンジまで全然路面に雪がなかったね。
なんと。
だから、やっぱりこの今年のその、まあ、12月23日ぐらいの大雪もそうなんですけど、あれ、やっぱかなりこう、なんていうか、まあ、どか雪やったみたいですね。急に来て。
なるほど。
はい、急に来てもう急に止んで。っていうような感じらしいんで、まあ、やっぱりこの現状知らない方、今でもやっぱ富山とか石川の方はなんかもう雪ですごいことになってるんちゃうかなと思いですが、まあ、意外にまあ、新潟の方行ったらちょっとまたわからないですけど、
はい、はい、はい。
まあ、僕の見た感じだと石川も富山も、なんか雪は大したことなかったですね、その、北陸自動車道の周辺は。
まあ、北陸の感じとしては大雪のような感じがしたけど、行ったもの目としては、そうやって大したことないということ
ですね。そうですね。あと滋賀の方も、まあ、文雄くんね、滋賀のこと気になってると思うんですけど、全然雪がなくて、だから、まあ、それはその僕が27日にアクセスした時の話なんで、今現在どうなってるかわからないですけど、まあ、少なくとも2日ぐらい前に関しては、もう本当、大阪、京都、まあ、滋賀、福井、石川、富山と、僕の走った段階では全然雪はなかったですね。
これはまあ、ある意味で意外なことですね。
意外ですね。やっぱり報道であんだけやってるんで、なんか大丈夫かなと。ちょっと正直ちょっと心配やった部分もあって、まあ、文雄くんもね、僕出発する前にいろいろ話してましたけど、はいはい、大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ、だから、やっぱりあれは一瞬間最大風速みたいな感じで降った雪やってんなっていうのがなんとなくわかりました。
ねえ、まあ、その辺本当にいろんな意味で気ぃつけなあかんですね。
そうですね。
テレビとか新聞だけ見てるとちょっと誤解ができるということですね。
そうですね。ただね、やっぱね、新潟になるともしかしたら、はいはい、やっぱね、こっから相当またずっと北側に行かないとダメなんで、はい、新潟の状況はちょっとわかんないですね。
なるほど、そうですか。はい。わかりました。
まあまあそんな感じで本当問題なく、まあ、はい、一応冬用タイヤは履いてるとはいえ、スリップもなしに、はい、富山までおかげさんでやってくることができました。
まあまあ何よりね、我々としては安心したところですよね。
そうですね。でね、まあ、ちょっとごめんなさい、僕の話ばっかりなんですけど。
いや、どうぞどうぞ。
昨日ですね、アワスのスキー場っていうのが、立山の山麓にありまして。
おー、ほうほうほう。
で、僕らが今滞在している新瀬戸から、まあ、車で3、40分ぐらい行ったところのスキー場なんですけど。
おー、ほうほう。なるほど。まあ、
はい、国立公園の立山の、まあ、手前ぐらいにあるところで。
ああ、なるほど。
はい。駅で言うと、まあ、鉄道の立山駅よりもちょっと手前ぐらいの場所なんですけど。
ほうほうほうほう。
はい。で、そのスキー場にちょっと行ってきまして。
ああ。
はい。それはスキーをする目的じゃなくて、スノーハイクをしに行ったんですよね。
なるほど。
はい。雪山を、まあ、スノーシューとか履いて歩くってやつなんですけど。
ああ、まあ、面白いですね。
面白かったですね。でね、雪質はね、まあ、今、新雪だからと思うんですけど、まあ、かなりパウダースノーで。なんか日本海側の雪ってもうちょっと水分を多く含んでベタ雪なんかなと思ったんですけど。まあそのアワスのスキー場の昨日なんで28日段階では結構ね、サラサラの雪で。
ああ、よかった。
なんか多分スキーヤーの方とかスノーボードの方もね、スノーボーダーの方も楽しめたんちゃうかなっていう感じでしたね。
ああ、なるほどね。そうですか。
はい。まあごめんなさい。何すか、生まれて初めての、和漢っていう、まあ、漢字記のちょっと西洋版みたいなやつがあるんですけど、
あ、なるほど、
はい、あれ履いて、雪道をですね、まあ、普段は、夏はもう全然雪ないんですけど、今はもう圧雪も何もされてないところなんで、まあ、だいたい1メーターぐらいの積雪の場所なんですけど、
なるほど。
まあ、そこを隣の、その、アワスのスキー場の隣に、立山山麓スキー場っていうところがあるんですけど、
ほうほう。
まあ、その間往復、だいたい2、3キロぐらいあるんですけど、
ほうほうほう、
はい、そこをですね、和漢履いてちょっと歩いて、まあ、家族はスノーシュー履いてたんですけど、
なるほど。
はい、なかなかいい経験して、雪山も結構面白いなっていう、遊べるなっていう感じはしましたね。
もう、それ、僕はまあ、どっちか言ったらスキーよりも、そのね、
はい、
ウォーキングスキーの方が好きで、
うん。
その立山の上の方を僕は歩いたことあるんですけど、本当に印象に残ってますよね。
立山のね、本当上の方は多分相当雪深いんじゃないかなと思いますけど。
うん、それでもね、天気が良かったらね、何の問題もなく歩けるんですよね。
ああ、なるほどね。
僕はやったのは、まあ、ちょっと短めのスキーを履いて、
はい。
その昔ですから、そのスキーの裏に動物の毛皮があるんですよね。
はい。
それを貼ってですね、はい、バックしないように前だけ進めるようなタイプの、まあ、歩くスキーっていうのが僕ら流行ってたんですよ。青年時代にはね。
はい。
で、それで、1日歩き回ったんですけども、動物の足跡があったり、まあ、いろいろなことがあってですね、
はい。
スキーが、まあ、特急電車に乗ってるとすれば、
はい。
歩くスキーはチンチン電車でですね、周りがじっくり眺められるということで、
うんうん、
僕もともとその速いスキーはあんまり好きな方ではないんですけども、この歩くスキーやったらスキーもいいなと思った経験があります。
ああ、なるほど。そういう方もね、何名かおられて、
はい。
はい。そういう、まあ、ふみおくんたちの時代のスキーとはまた違ったスキーでしたけど、ね、で、それで非圧雪路をこう、ちょっとゆっくりこう進むっていう人もいたりとか、
はい、
まあ、僕ら家族はスキーじゃなくて、スノーシューっていう、はいはい、まあ、でっかい靴みたいなやつですね。でっかい靴。
なるほど。
はい。あんまりズボッといかへんやつですよ。
ああ、わかるわかる。
はい。ね、スノーシューとか和漢がなければ、それこそ、普通の登山靴やと、こう、ズボッズボッってはまって、前に全然いけないんですけど、
あれは大変ですね。
まあ、なんとか忍者が使うね、水遁の術とかで使う、はい、水の上歩くみたいなやつで、こう、ずっと雪の上を歩いて、そしたら、不思議、あら不思議、全然こう、うん、まあ、足が雪にこう、はまらないっていうね。あれ、本当に、まあ、物理の、あれ、法則ですよね。多分、その圧力とか、なんかそういう表面積大きくなったらってことやと思うんですけど、はい。本当雪の山って結構、そういう意味で遊べる場所が多いなと思ったんで、うん、
あ、よかったね。
はい。なんか新しい発見ができました。
ああ、もうそれはね、2時間ぐらい歩いて、間で水事したり、そんなことなしで、歩くだけ楽しんだんです、ね、
あ、そうですね。もう本当、さっきちょっと言いました、アワスのスキー場っていうところの、まあ、第二駐車場っていうところがあるんですけど、そのあたりから、
うん、
雪道に入って、
うん、
で、隣にある立山山麓スキー場の、あれは、雷鳥バレーっていう、まあ、立山山麓スキー場って何箇所かあるらしいんですけど、まあ、そこの雷鳥バレーっていう、まあ、エリアがあるんですが、まあ、その間ですね。
うんうん、
はい、そこまでを山道というか、まあ、普段は、夏時期はハイキングロードとか、
ああ、なるほど。
あとは、キャンプ場とかある場所なんですけど、
ああ、
もう、まさにもう今はもう、一面雪景色、雪化粧で、白銀とよく言いますけど、
いいですね。
はい。足跡ね、ふみおくんが言った、うさぎの足跡とか。
ああ、お
う
お
う。まあ、たぬきの足跡とかも多分あったと思うし。
まあね、それは面白いですね。足跡っていうのはね、糞があったりね。
そうそう。で、たまにね、ちょっと黄色くなってる部分があって。
はいはいはい。
もしかしたら動物がおしっこした場所かなとか。はい。
多分。うん。
あと熊のね、看板があって。
ああ、なるほど。
熊注意とか。
なるほど、なるほど。
はい。月のワゴマが出るらしいですよ。
なるほど。まあ、そこらはまあ、彼らのフィールドになってるでしょうね、今ね。
そうそう。特にもう冬はね、人通りがほとんどないんで。
なるほどな。
動物天国で、鳥もね、なんかちょっと何羽か鳴いてたような気がしたりとか。
ああ、なるほど、なるほど、は
い、
なるほど。
まあ、とにかく、別世界というか、大阪ではなかなか味わえないような、
うん、
はい、まあ、遊びを経験してます。
なるほど。まあ、そういう遊びがしたいということで、まあ、正月をかけて、
はい。
あれですか、新瀬戸というところですか。
あ、そうです。新しい瀬戸で、新瀬戸。
これね、
はい。
地図見てたらね、
はい。
地図見てたら、あ、同じとこかどうか知らんけど、瀬戸新と書いてあるんですよ、地図には。
あー、なるほど。
うん。まあ、どっちでもいいんですけど、多分同じとこやと思うんですけどね。
あるある。
僕の持ってる地図帳を見てますと、瀬戸との後に新と書いてましてね。
はいはい。
まあ多分、まあこの辺やなと思ってるんですけども。
そうだ、なんかこっちの地名の言い方で、
うん。
例えば交差点に、 あの、宮地っていう交差点が、まあ、近所にあるんですけど、
はいはいはい。
その、宮地交差点の横に、カッコして、東とか西とかね。
あははは
で、まあ、その、新っていうところもある、新しいって書いてるところも。
そう、瀬戸新と書いてあるところだね、
そうそう。
これも、
そう、だからまあ、言い方がちょっとこう、前後するとこもあるのかなと思いますね。
あそうかもしれんね。
まあ、とにかくね、このあたりの、まあ、ふみおくんもね、高島出身やから分かると思うんですけど、もうあの、はいはいはい、エリアが細かく分かれてて、ほんとすぐ隣のエリア、だから一応町としては立山町なんですけ ど、
あなるほど、ね、
そこからまたさらに大技っていうんですか、
あ、
まあ、
ね、
僕らの言うとこはこう新瀬戸なんですけど、
あ、
例えば隣が太平、大きい平とかね、
あ、なるほど、
あの、一宮とか、
あな、
うん、もう本当、あの、それぞれのエリアの入り口に、あの、看板があって、ここは何々エリア、ここは何々エリアって書いてて、
うん、
本当、あの、それこそ、昔で言う、一軒っていうんですかね、あの、距離の単位、あの、あれでも文化圏がこう、分かれてるみたいな。
なるほどね。
はい。大きく見れば、立山町なんですけど、
ああね。
はい。さらにそこから細かく細分化されてるって感じで、まあ、すごい、街歩きしても面白そうな場所なんですけど。
まあ、そんな感じしますね。はい、まあ、それと、軍で言ったら、中新川郡になるわけですよね。
あ、新川って読むんですね、あれ。
新川と書いてるような感じがするんです
けど。なるほど、なるほど。ちょっと読み方分かんないんですけど。
うんうん、多分中新川郡やと思います。軍で言うたらね。
はい。
わかった。で、そこで、まあ、その、あの、いわゆる、スノーシューで歩いたということですけど、うん、それはあの、ゆいちゃんとか、つぐみちゃんも一緒に3人で歩いたわけですね。
そうなんですよ。今回、あの、それのように、つぐみさんが、あの、レンタルの雪山道具をいくつか借りてくれて、あれやっぱ購入するとね、1個何万もするもんなんで、
そうでしょう、そうで
しょう、まあ、この冬の間だけなんですけど、
うん、
あのそういう業者さんがいるんで、
ああ、なるほど、
はい、スノーシューとか、和漢っていうものを借りて、
ほうほう、
あとスコップとかね、折りたたみできる、あの雪道を掘るようなスコップがあるんですけど、そういうのをまあ購入すると高いんで、レンタルで借りて、はい、でそれをまあ大阪から持ってきたって感じですね。
なるほど。あの、それは、ゆいのような、まあ、小学校4年の女の子ですけども、
はい。
その足に合うもデンタルであるわけですね。
そうですね。あの、ゆいの、あの、スノーシューは、あれ、子供用か？ゆい。
うん。
今、横にいるんですけど。
ああ、そう。
子供用らしいです。
やっぱり、そんなの貸してくれるわけやね。
そうですね。で、意外に安くて、で、あと、製品もすごい良くて、
うんうんうんうん、
はい、で僕の使ってる和漢なんてもうほぼ新品で、うん、なんか月いくらぐらいの、
ああそう、
だから、ね、今最近よくサブスクとかあるじゃないですか、
ああ聞いたことあるね、
はい、うん、あのまあお金、まあ、サブスクはちょっとまたね一定額払ってその間使い放題みたいなやつがサブスクやと思うんですけど、ああまあ僕らのはレンタルなんですけど、まあそれでもすごいあの品質も良くて、まあ価格も妥当なんで、なんかそのこういう登山とかねやりたいけど、こうなんか、うん、やっぱり登山道具高いイメージあるじゃないですか。
あるある。
はい。まあ、てか実際高いんですけど。だそういう人ってもしかしたらこのレンタルでもいいんじゃないかなって思ったりとか。
ああ、なるほどね。そしてまた、はい、気に入ったらまたねそれあの買ってもええわね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
トライするというか、まあ、試みでやってみるのはレンタルで十分かもね。
そうそう。で、本当にね、あの、僕も、レンタルって最初思っとったんですけど、
はいはい。
もう、なんか、下手したら買うよりいいんちゃうかなと思って。
ああ、そう。
はい。これはなんか、新しいこれも発見でしたね。
なるほどね。
はい、よかったら皆さん、また、あの、登山道具のレンタルも試してみてください。
なるほど。
はい。
で、それで、いつ頃まで、そこの、その、あの、新瀬というところに、何日間ぐらい滞在するの？
5日までですね。
あ、5日まで、1月の5日までおるわけね。
え、
コンビニで、
あ、ちょっと今、つぐみさんが来ました。はい、どうぞ。
中で、
はい、どう、
はい、今、ローソンに行ってきたんやけど、
はい、コンビニ。ふむよくで喋って
る
んで、今。
うん、分かってる分かってる。コンビニ、はい、コンビニ、ローソンのコンビニの、レジの、
はい、
あの、レジのところに、すっとこう手が取れるところに、よう物置いとるやん、大福とか、なんかそう、はいはいはい、そこにな、
みたらし団子とか、
ね。富山県民手帳っていうのを、700円で、思わず買おうかと思った。
富山県民手帳が売ってたらしいです。
面白いですね。
お店の人に、みんな、これみんな持ってるんですかって聞いたら、うん、若い店員さんやで、 おじいちゃんとか持ってますって言ってた。
あ、おじいちゃん持ってるらしいです。
あ、なるほど。僕も
それめっちゃ面白い。ちょっと聞かれたわ。富山県民手
帳、富山県民手帳。あ、それで思い出したけど、昨日あの近所のあの、あこ行ったんですよ、あのドラッグストアみたいな、あの大きなホームセンター。
ああ、はは、有名なとこね。
はい、まあ有名かどうか知らないですけど、はい、多分こっちでは有名なとこなんですけど、
うんうんうん、
そこ行ったらね、
うん、
あのまず一つ八村塁のノートが売ってた。八村塁って富山県出身なんですよ、あの NBA 選手の、今ワシントンウィザーズっていうところで活躍してるんですけど、まあ、彼はあの富山県の、確か氷見かどっかやったかな、氷見出身やったかな、確か。
はい。氷見ね、
わからん。はい。で、まあ、まず八村塁のグッズ、ノートがあった。黒曜が確か出してたと思うんですけど、それプラス、もう一個おもろかったのは、まあ、さっきのおじいちゃんつながり、おじいちゃんおばあちゃんつながりじゃないんですが、県民手帳はちょっと僕見つけられなかったですけど。
お土産にどうですか？
文夫君、県民手帳お土産どうですか？
あの、それ僕注文しとくわ。
あ、いやいや、あの、僕ら買うんで、ちょっと持っていてください。はい、
ほんなら、あの、楽しみにしてます。それ僕も持ちたいですね。
はい。
おもろいな。
逆によく、まあ、県民ちゃうけどな。
まあ、いや、それはもう、あの、どっちでもつきますから。
はい。で、それで、その、まあ、八村塁もあったけど、
うんうんうん、
もう一つあったんが、うん、確かに、浅野山っていう、あの、相撲取りなんですけど、うん、あの、うんうん、確か、あの、数年前に、あの、優勝したんですよね。大相撲で。
あ、そう。おうおう。
で、なんか僕の記憶では長野県、なんか長野県出身の相撲取りで初みたいな、なんか記憶があったんですけど、なんかまたそれとはまた別の人で、なんかその浅野山っていう名前だと思うんですけど、あのこの相撲取りがいて、でその相撲取りの表紙のノートもあったんですよ。はい。だから今あの富山県のその英雄は八村塁と、まあ、バスケットの八村塁と、あと、うん、あの、大相撲のその、浅野山ですかね。ちょっと間違ってるかもしれないですけど。
ああ、まあまあ、それ大相撲の人やね。
はい。あの、結構、だから、まあ、つむぎさんのその県民手帳も今ね、たまたま出てきたんで、ちょっと話しましたけど、なんかその、やっぱりその、富山県人っていうその、誇りがなんかあるみたいですね、どうも。
あんまり、まあ、そうかもからな。
うん。
あのな、はい、それで、あの、話がまあ、横と、まくってますけども。
はいはい、どうぞ。
僕前、あの、まあ、てっぺんも、あの、面白い言うて、あの、本が、僕、古い本が出てきてですね。
はい。
あの、まあ、全国の、その、なんちゅうか、各都道府県の、
はい。
まあ、なんか、県民性とか、府民性とか、そういうものって書いたノートの、あの、本なんですけど
ね。あの、民族学のね、先生が書かれたやつですよね。
あの、徳江孝子先生っていうのをお書きになった、
はい。
県民性という本で、
はい。
で、その、サブタイトルで文化人類学的考察という難しい名前がついてんねんけど、
はいはい、
うん、中高新書の265というやつなんですけどね、
まあ、以前ね JOBB でもちょっとだけ紹介しましたけど、
そうそう、これがまあねちょっと今の感覚では話できるような話も載ってたり
そうなんですよ、
おもろいんですけども、
はい、
これで富山県のとこをねちょっと今てっぺの電話来る前にちらっと見たらね、
はいはい、
富山県はは
い、
北陸の大阪と言われてるらしいよ。
北陸の大阪。
うん。うん、で、それで石川県がね。
石川県が。
北陸の京都と言われてると。
北陸の京都。ああ、富山が大阪で。
ああ、石川が京都。
京都って、ほんまか。
そういうような、あの、見方をすればね。
はい。
先ほどの、あの、県民手帳とかね、八村塁のノートとか、まあ、
ああ、
そういうようなことがね、
はい。
ちょっと石川県ではないかもわからんけど、富山というのは、まあ、逆に言うたら何でも取り入れてると、いくというのか。
ああ。
富山の人というのは、割と経済関連があって、
うん。
で、まあね、子供の、まあ、昔の夢らしいけど、子供たちにですね、
はい。
ある人類学の先生が富山県の子供に自分の家を、まあ、絵描け言うて描かしたらしいんや、小学校の授業でね、
うん、
そうしたらほとんどが大きな白い壁 あの蔵を描いたということで、
あ、
やっぱり家というもんか蔵というもんにお金を一生懸命貯めてそういう家に、まあ、ガチに住むという、というなんですけど、そんなんがあったり、
あ、
それと富山の薬売りさんっていうのがあるわね。
はい、薬売りありますね、富山。
そんなんも、まあ、大阪商人のような、豪州商人のようなとこもあるし。
ああ。
結構そういうところの、まあ、何でも逆に取り入れていく、たくましさというのか、
うん、
経済性というのか、まあ、やったらええという精神みたいなものが富山県で。
ああ。
隣の石川県は金沢のまあ美術工芸とかそんなんがある通りですね、うん、まあ、京都と同じような風なんかがあるというような、まあ、そういうものの見方が面白くてね、
はいはい、
だから富山って何でもやるとこやと思います、
まあ、小京と言いますもんね、石川は。
石川はだから
金沢か
北陸の京都、はい、うん、
まあ、それでね、関係ないんですけど、実はね、この新瀬戸の、新瀬戸からちょっとこの海の方というか、まあ、都会の方に行ったところに、大阪屋っていうね、スーパーがなんかあるらしいんですよ。
なるほど。これ、ガム島にもあったね、大阪屋って。
あのね、どこでもあるんですよ、大阪屋って。長野県とかにもあって、京都にもね、北白川、京都市の北白川に、大阪屋、本店っていうのがあるんですよ。昔あったんですよ。雑貨屋さんですけどね。
はい、わかるわかる。
あれもなんか大阪屋って、あれ、なんかそういう野望というかブランドみたいなのがあるんですかね、大阪屋っていうのは。
いや、やっぱり大阪出身の人がですね、
ああ。
その地方に定着して、自分のふるさと何屋やとか大阪屋にしたいと思いますよね。
ああ、なんかそれで言うとね、昨日その、まあ僕が今、八村塁とか相撲取りのノートがあった、その、ホームセンターね、そこ、スーパーも併設してるんですよ。そしたらね、そのスーパーに、
うん、
大阪王将のね、
ああ、
冷凍食品が売ってたりとか。
あ、なるほど。まあ、これはまあ全国売ってるけどね。
そう、
ね、
あと、いや、それは売ってるんですか。あとね、もう一個面白かったかな、うん、福ちゃん餃子って知ってます？福ちゃんってなんか、福ちゃんですかね。
福ちゃん餃子。
かなんかあるんですよ、大阪にね。確か、阪急の淡路駅の近くにあったような記憶があるんですけど。
そう、
はい、それも売ってたりとか。あ、ゆいがね、今ね、ノートに書いてくれてますね。島
屋。あ、島
屋。うん、うん。島屋っていう、そういう、ホームセンターです。
はいはい。
これ多分、富山の方は、あ、島屋かっておっしゃってると思います。
ああ、ホームセンターの名前ね。
はい。
なるほど。うん。なんかどっかで聞いた名前やけども、
そ
んな感じやね。そ
うですね。はい。結構品揃え豊富でいいホームセンターです。
面白いね。だから、いろんな、まあ、面白いおにぎりがある、まあね、なんかスーパーがあるとか、
うん、
よう出てくるじゃないですか。
うん、うん。
こんな、よう思いついたなっていうようなことを、まあ、やるようなのが富山県の気質やと思うし。
はいはい。
まあ、そういう目で、この、ね、一つの固定観念でものを見るのは良くないけども、大きく捉える捉え方として。
うん、そうですね。
まあ、旅先、そういうところでいっぺんそんな見方でものを見たら、いろんな発見があるんちゃいますか。
ありがとうございます。あ、すごい、今、いい陽光が差してきて、すごい天気が良くなってきましたね。なんせね、天気が安定しなくて、まあまあ、3日間だけですけどね、まだね、あんまり一日中晴れっていうことはないんで、
雪は降らないんか。
雪はね、あんま降らないんですよ。どっちかって言ったら、まあ、気温が低いからか知らないですけど、雨がね、昨日も降ったりとか。
ああ、なるほど。
で、明日もしかしたら雪降るかも、みたいな、そんな感じですね。明日も一日は雨やったな、確か。
あ、そう。
うん。
温度計持って行ってるかどうかわからないけど、何度ぐらいの温度なのかな。
今ね、だいたい日中がね、多分5度とか6度ですね。
ああ、なるほどね。
そこまで寒くない感じですね。
うん、まあ、こちら大阪の明け方の天気やね。
あ、そんな感じです。
朝日が昇る前の一番寒い時はまあ5度とか4度とかぐらいやから、それがまあ日中の天気やと考えたり、
そうですね。立山のね、頂上とか行ったらマイナス20度ぐらいらしいんですけど、
そりゃそうやろね、
はい、またそれはちょっと次元が違うなということで、まあ、思ったよりかは寒くない、まあ、もちろん大阪よりかは寒いんですけど、
はいはい、
まあ、そこまでなんか過酷な天気でもないかなって感じですね、印象的には。
意外とね、なんかもう、はい、テレビとか見てると、もう豪雪でなんや言って、まあ、そういうとこはもちろんあんねやけども。まあ、そればっかりではないという北陸やね。
そうですね。はい。
なるほど。
まあ、ね、そんな支局からの、はい、今日はオープンになります。
いやいや、僕、つぐみちゃんが、おじさん手帳買うてくれて、ありがとう、よろしくお願いします。
富山県民手帳ね。
それとですね、その、相撲取りの表紙のノートも一冊欲しいね。
は
い、
あ、わかりました。ちょっと
帰る。八村塁というのは分かってないから言いませんけど、相撲取りのやつだけ頼みます。
わかりました、了解しました。
妙なもんというか、決体なもんがあったら、
はい、
ね、まあ、北陸の大阪ですから、はい、ちょっとぐらいちょっとお金出して買うといてください。
一つね、面白い食べ物があって、べっこうっていうね、
うん、
漢字で二文字でべっこうって書くんですよ。
おうおう。
なんかね、溶き卵を、なんか、煮こごりみたいなんで固めた食べ物ですね。ちょっと食べてないんですけど、あれ謎の食べ物、多分あれね、富山県の食べ物やと思うんですよ。
ああ、べっこうって、べっこうの亀のべっこうですか？
あの字じゃないと思うんですよ、多分。
どんな味かわからんね。
ちょっとそれ、よかったらネットでは後でまた調べておいてください。べっこう。富山県の食べ物でべっこうっていう。まあ、おかず。どっちかやったらおかずですね。
なるほど。
はい。なんか結構ね、おもろい食べ物とか、おもろい文化がね、富山県いっぱいあって。
それは、ね、そんな面白いから、YouTube のショートでも出してほしいね。
そうですね。ちょっとまた機会があったら、そのべっこうも食べてみます。
食べてみて映像も出してほしいと思いますし、
はい、
まあ、富山でもまた各地方によって、てっぺんが言うたようにおもろい文化がいっぱいあると思いますのでね、
うんうん、
その辺で、もう立山は今回は 上まで行かへんの？
今回も登らないですね。
なるほど。下のなら、瀬戸、あら、新瀬戸というとこやったかな。
そうですね。ここ中心にちょっといろいろ巡ろうかなと思ってます。
ああ、そうですか。はい、まあ、その辺、面白い話をいっぱい期待してますので、よろしくお願いいたします。
はい。
つぐみちゃんとゆいに協力してもらってありがとう言うといてください。
あ、わかりました。
はい。
はい。それではもうこれで終わりましょうか、オープニングは。
こうしましょう。まあね、そちらの話は聞きたかったんで、これでよかったと思いますので、次のコーナー行きましょう。
はい。はい、それではこの後は、一年ぐらい前からスタートいたしました人気企画でございます。
はい。
はい。西は、下関、東は京都、大阪、500キロ歩く、長熟山陽道ボラボラの49です。今回は岡山県小田郡矢掛町小田から、はい、京都を目指して歩きます。これは大阪スタジオでの収録になります。
はい。よろしくお願いします。
はい。ぜひ聞いてください。長熟山陽道ボラボラの49さあ始まりました、はい、昨年からスタートいたしました、はい、西は下関東は京都大阪500キロを歩くボラボラでございます、はい、私テペの目の前に文雄くんが約28年前にその500キロを実際に歩きまして、
はい、
まあ、その様子を当時の生放送のラジオ番組で放送はしたんですけど9割5分ぐらい情報が全く世に出ぬままですね。まあこの本局にずっと眠っておりまして。ま
あ、ええ意味でコマーシャルが多かった番組でね。は
い、で、その情報をですね、まあ現代に蘇らせるという、そういう、まあリスナーさん発案の企画でございまして。
思いつかんかったんですけど、ね、こんなことはね。
今回で、まあ49回目と、はい、いうことで、山口、広島、そして岡山。
はい、
今回は岡山、3回目で、岡山シリーズの第3弾でございまして、はい、前回ですね、矢掛町という、
はい、
岡山県小田郡矢掛町。
小田郡です。
はい。の入り口までやってきましたので、はい、今日はその矢掛町の入り口から、矢掛の一里塚までの、まあ、大体5、6キロぐらいの距離を歩きます。
うん、はいはい。
はい。あ、で、ちょっと、まあ、まとめなんですけど、うん、まあ、今回のボラボラはですね、行ったのが1994年の12月24日、土曜日、クリスマスイブ。
あ、ほんまや。ほんまやです。
で、このボラボラがですね、はい、配信されるのが12月29日の木曜日なので、はい、まあ、大体皆さんがお聞きになってる、うん、まあ、状況、それの28年前と思ってくれたらいいと思います。まあ、
これ面白いですね。
そうですね。
これからずっとこのシンクロさせていきたいね。
そうですね。まあ僕らもそれを考えてね、はい、ちょっと今配信、まあ、まあ、偶然の部分もあるんですけど。
偶然だと僕はね、
はい、はい。あるんですけど。ではですね、はい、早速ですけど、文雄くん。
はいはい。
はい、その昔お殿様が通ったと言われている、はい、はい、旧山陽道。
参勤交代道と言ってましたね。
はい、そうですね、はい。そして、まあ旧西国街道、はい。呼び方はちょっとね、いろいろあるみたいなんですけど。
江戸時代の殿様が通った道です。
はいそうです。まあ、そこをですね、ふみおくん、ラジオのスタッフ、
はい、
ラジオのリスナーさん、そして地元の方、うん、いろんな方がですね、はい、まあ、協力し合って、
はい、
もうできるだけ、1ミリもずらさずにですね、
う
ん、
まあ、そう言えるぐらいです。
はい、いたしまして、
はい、
今日はですね、それの、ノートがですね、二、は、十、い、何冊目ですかね。はい、22冊目のノートですね。
はい、
1取材に大体一つのノートを使っておりますので。
よかったですね、これやっといて。
そうですね。
もうね、3分の1ぐらい余ってるとこもあるんだから、今またこれメモ書きに使いますし、
ね。ああ、なるほどね。
あれ、これやり方、俺、まあ、こんなこと考えたことなかったんやけども、
うん、
いや、なんか、意識にあったんかいなと、はい、自分なりに。
まあ、ということは、まあ、22回目の取材ということで、はい、本日の取材はですね、前回の放送で一応前半は終わってるんですよね。
前半終わってます、
はい。今日はその後半ということでございます。はい、
そうです、
はい。はい。では早速ですけど、
はい、
28年前の岡山県の矢掛町に、
はい、はい、
皆さんタイムスリップ
して
ください。
ドラえもんならバーッとドアが開いたってことですよね。
そうですよね。で、僕はあの、はい、パソコンの Google 地図をですね、基本的に頼りにしながら、ちょっと今の情報と、昔の情報をちょっとリンクさせていきますので。
追いかけみたいな感じでね。
はい、で、YouTube の方でもね、配信しますので、はい、ぜひあの、映像を見たい方は YouTube 見てほしいなと思います。はい、
まあ一緒の遊びやと思います、これ。
そうですね。
遊びとまあ、固く言えば学習。はい、
うん、
生きている歴史というか、はい、勉強というのかね。
そうです
ね。偉そうに言いますけどね。
はい、
まあ本人はもう喜んでやっておりますので。
では約 6.4 キロ。
ついてきてください。
ゴー！
いやー、バッテン！もう今日は花火とかね、爆竹が鳴り響いてますが。
そうですね。
はいはい。
はい、じゃあ行きましょう！
行きましょう。
うん、
さあ、そんなところで、はい、いよいよね、小田郡の矢影町へ入ります。
そうですね。
はい。ちょっとした峠を越えました。ここまでは茨城市ですけどね。
はい。
茨城市のもう橋の方で峠を越えまして、まあ峠とかやっぱり県境、町境というのは、
うん、
やっぱり当たり前のことかもしれんけども、ちょっと寂しくなりますね。
そうですね。
うん、まあ、あの、この辺でも峠のことをタオ、タオ言うんですけどね。
うん。
まあ、タオには浸る神がおるとかね。
ああ。
昔やっぱり峠越えるときにですね。
はい。
まあ、なんちゅうんですか、あの、弁当をまあ、持ってると。
うん。
まあ、ちょっとでも、米粒一つでもあげたらね。
はい。
その、まあ、餓死しそうな人、昔と亡くなった人のことは思うんですけども、
はい、はい。
そんな人に米粒でもあげればよかったんですけども、
あ、
それも、まあね、ないような、あの、うん、まあ、なんか、綺麗な弁当と食べ方をしてるとですね、
うん、
まあ、本人らもそこで左の神に、取り憑かれて、
うん、
亡くなるケースもあるというね、
あ、
峠越えの、まあ、大きな鉄則はそれですよね。
なるほど。
江戸時代、もちろんずっと僕もあの東海道53次もね、
はい、
500キロ以上歩いたんですけども、
はい、
各峠のところにそう左の神の話はよく聞きましたね。
あ、
そしてまたちょっとの坂でもね、
はい、
ちょっとの峠って坂じゃないですか、
うんうん、
坂のもう入り口っていうかもう越えるところなんかでもお墓がいっぱいあるんですよ、石塔がね、
うんうん、
なんで言うたらもうギリギリのところの体力で越える人があるんだよね。
あ、
それが越えられずに左にやられたっていうことになるんでしょうけども、
なるほど、
もう死んでいく人があって、
はい、
未だにその辺発掘するとですね、峠の手前ではたくさん骨が出るというようなことをね、東海道の場合は何回もそんなこと体験しましたね。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、同じような時代の同じようなことですから、
うん、
こちらのもう旧山陽道もそういうことはいっぱいあったと思いますが、
今回はどうでしたか。
今回はね、
はい、
まあ、見てたんですけどね、もう左も流されてしまうようなね、まあ、荒涼とした場所でした、越えるところ
は。あの、小田川っていう川が流れてて、
これが意外な暴れ川でね。
そうなんですよね。
おとなしそうなね、小さい田の川とか言ってましたよね。
なんか可愛い名前ですけどね。
何にもしおらへんようなね。僕、うん、の田舎にも同じ川があるんですよ。
あれ
小田川って言うんですけどね。
あ、読み方がちょっと違うんですね。
ちょっと違う。ここは小田ですね。田がついて。
小田さん。まあ小田の方が一般的かなと。
かもしれんね。
はい。
うん、まあそのまあ織田信長っていう愛称を持ったり
して
、
そうです
ね、あのまあ
字がちょっと違いますけどね。
字、うん、の方はねもう発音でパッパっていきますんでね。
あ、そうですか。
うん。前田あの元気な、まあ、超元気な川で、
うん、
明治時代でもこれ、ね、一帯がもう大洪水でえらい目に遭ってですね。すべてのものが流れるような構図があったんですよね。そんなところで多分そういうようなもうね埋まってた人のもんもう泣きやとかそんなも全部流れてしまったんでしょうね。
うん、
大きな荒れ地にちょっと荒れ地言うと悪いけども荒涼とした、下の川の方に大きな河原があって、その上をまあ軽いまあタオでしたか峠でしたけどね、越えたとこですね。で越えていってちょっと降りたところにですね、まあバーンと出てくるのが、
はい、
織田軍のですね、矢影町なんですよ。
看板がちゃんとね、
看板出てました。
国道486に、
はい、なかなかここはね、はい、いろいろなことを書いてましてね、入り口のところを見ておりますとですね、
はいはい、
例えばクリーンな町宣言矢影、
お
クリーンの街宣言矢影とか言ってまして、
はいはい、
でなんかまあ人をかたどったような図案でですね、両手で、地球を支えているようなですね、そういうマークみたいなのがついてたりね、なかなかこう急にぶっとこう茨を歩くわけないんやけども、なんかちょっとこうグレードアップしたなというようなね、そんな感じ
で、
ね、
今でも軍なんですよ。
うん、軍ですね。
ここは
こだわりですよ、これ。
はい、茨城市ではないんですよ。
ないんですね。
茨城市にはまあ多分入らなかったんかなと。はい、
うん、まあね。
思います。
入れなかったんですよって、
入らなかったんですね、多分ね。うん、
まぁ、あ、ちょっとね、対立感情があります。
ああ、そうですね。
うん。お互いにね、こう、両方ともね、あの立派な本陣持ってるんですよね。
ああ、なるほど。
で、茨城の本陣に言わすとですね、
はい、
ここはちょっと、まあというし、
あ、
まああの、こちらの矢影の方の本陣に言わすと、はい、まああれはなあというようなね、ちょっとお互いにそういうような本陣の管理者の方も言い方が違ってですね、対抗しつつ、なんというんですか、お互いに、ちょっと排斥してるような。
な
るほど。互いにまあ、公に言うならば、まあそういう、境なあかんという、
ね。隣町同士はね、仲悪い。まあ、なんでも、ね、大阪で言うとね、高槻市と茨城市が仲悪いとか、まあ
そうですね。ま
あ大阪府と、あ、はい、豊中市と吹田市が仲悪いとかね、はいはいはいはい、まあ他にもいろいろあると思いますけど。
まあね、大体仲悪い。国でもそうですわね。
そうですね。
まあもう明らかなのがこう、
はい、そうです。あそこのね。
うん、はい、見たらわかります、ね。はい。まあ、そんな感じで、うん、ちょっとなんかこちらの方が、だからまあ、うん、カルチャー的なんていうか、文化的にはですね、
はい、
ちょっとうちの方がやっとんやどうというね、まあだからまあクリーンな街宣言ということで、
なるほどね。
縦看板があって、しかもそのデザインもですね、
はい、
ちょっとなんか都会センスのあるようなですね、洒落たデザインの入り口でしたね。
ああ、面白いですね。
その辺はまああの、ね、入り口ってはまあ家でもそうです、玄関でもそうですけども、まあなんかやらしい言い方になりますけど、その街の性格がですね、出ます。
そうですね。
はい。はい、まあそんな、あの、夜陰でありますね。
夜
陰
ね。
はい。はい、で、まあこの辺、矢掛の中でも織田郡の矢掛町でしょ、はい、でこの辺織田町と言うんですよね。
あ、なるほど。
この辺り、
あ、そうなんですか。
入り口のあたりのところに織田町っていうのがあるんですよね。
あ、矢掛町じゃなくて、
矢掛、いや、織田町っていうのは昔、
あ、昔ね、
多分矢掛に合併されて織田も矢掛になってんと思いますよね。
なるほど、
ね、だからこの織田町のあたりっていうのは逆に言うと、はいはい、まあ織田郡の矢掛町ですから、矢掛町の中でもまあ昔から郡としての名前が残ってるからね、余計プライドが高いとこかも分かりませんね。
それまたややこしいですね。
ややこしい。
ちなみに文雄君、あの、はい、こういうお店覚えてませんか。
はい。
飯、中華そば。
はい。
小田川。
これは覚えてないね。残念ですね。
ありそうやね、当時も。
ありそうですね。
平屋の、美味しそうな店で。
うん、うん、
はい。
ちょっと平屋やけども、うん、そんなになんか整理されたような感じとは違ってね。
そうですね。
ちょっとザクツイポンがあって。
そうですね。
まあなんかこの中華そばっていうのがね、大体そういうもんですもんね。
そうそうそう。
まああの、いい意味でも悪い意味でも我々歩くもんとか、勤労者の人が食べるもんですからね。そうですよ。
ちょっと食べたなったな、
ね。美味しいですよ、中華そばはね。
これ入ってすぐのとこです。
はい、行ったとこです。
皆さんよかったら。
そうですか。
今やってるかどうか知らないですけど。
はいはい、はい。
あ、一応、やってますね。
やってますか。はい、なんか匂いがこう、なんちゅうかね、はい、あの、京都の北白川のマスターに似てますね。
ああ、閉業。閉業です。
え？
閉業。
なくなりましたか？
なくなってます、
ね。ああ、残念でしたね。そうですか。
あ、まあ、あ、それは。違います。これ、茨城ですわ。
茨城やったもん
ね。茨城ですわ。
ああ、そうですか。はい、まあ、小田川はね、小田川はね、茨城も全部、はい、同じ小田川ですから。
あ、けど美味しそうやで、写真見たら。
うん、そう
ほら、こんな中華そば。あ、まさに中華そば。
なんとな。まあ、ちょっと出汁が濃いですね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
もう卵うどん。
ああ、卵、しかもね、
月見うどんみたいな。
ちょっといっぺん、ちょっとなんか硬くした卵ですね。
ああ、美味しそうやな。うんうん、これぜひ、
ね、
ぜひ食べてみたかったですね。
飯がよろしいし、ね、その、煮付けもね。
煮付きというか、
まあ、
ゆで卵も、
はいはいはい、
まあ、チャーシューもあって、はいはいはい、ネギがいっぱい乗ってて。
ネギがいいですね。
いいですね。
はい、まあ、それは、もう、
もう今は、
茨
城
の、茨城の中華
そば
やったんですよね。
そうです
ね。まあ、それは覚えてませんけど、はい、とにかくまあ、そんなんで入りまして、
はい、
でね、あの、入り口の旗に、富士ベークライトという会社がありましたね。
何の会社ですか？
何でしょう、これ、ベークライトというのがね、ちょっと僕も聞いたことあんねんけども、
はい、
まあ、なんとなしにこう合成樹脂みたいなものを作ってる会社は違うかなと思うんで、ベークライトっていうのはね。
繊維ではないですか？
繊維も関係してるかもわかりませんね。ここはもう完全にこの繊維の街ですからね。
そうそうそう。
ガチャンガチャンの音がいっぱいしてましたからね。
ベークライト。
まあ化学、化学の方の化学でしょうね。そんな工場があったり。うんうんうん、で、この辺を通ってますルート486ですね、
うんうん。
これはまあ歩道が非常に広くてですね、歩きやすかった。
これで広いんですか？
広かったですね。
もうこんなんですよ、
うんうん、もうちょっと、あ、嘘。あ、ちょっと狭まってますね。
まあ一応ありますけど。
ありますけどね。あの、
まああるだけでも嬉しいですよね。
入り口のところあったんですよ。
はいはいはい。
で、小田とか有木とかいう町があって。
ほんまに入り口のところはちゃんとありますね。
入り口はしっかりしてたんですけど、
うん、まあしっかりしてるとは言わないですけどね。
まあこの辺はしっかりしてるとは言わ
ない。まあ、あるだけマシかなって感じ
で。そういうことですね。うんうんうん、で、それで、まあ矢掛入って、
はい、矢掛町。
で、もうちょっと行ったところにですね、はい、というかすぐに、福福地蔵っていうのがあったんです。
は
い、
それね、僕ちょっと事前に調べまして、
ありがとう、
はい、あの、はい、ちょっとね離れたとこなんですよね。
200メートルぐらい離れてましたかね。
茨城線っていう、うん、線路があるんですけど、
これ元国鉄が作って、はい、今は第三セクターで営業してますね。
そうそう、それを越えない、それを越えてさらに山側に行ったところに、あの、善福寺、福善寺やったかな、
そんなんでしたね。
っていう
善福寺じゃないですか、
善福寺ですかね、
うん、
っていうのがあって、うん、まあそこにあるなんかお地蔵さんらしいですね、うん、
はいはいはい、
文雄君が今言ってるのは、
これ、ね、評判のお地蔵さんでね。
あ、そうなんですか。
はい、あの、地元の人にも評判良かったし、結構、まあ、この辺りからね、ボケ問題が出てきてるんですよ。
あ、
ボケというのは今で言うですね、認知症ですね。
今で言う、そうやな、まあ、今でもボケ言うけど。
いやいや、まあ一応、ボケは放送の方ではあんまり使わない言葉
なんですけど。あ、そうなんですか、うん、当時は、ね。じゃあちょっと僕らも気ぃつけな、
ね。いやいや、まあ僕らはそんな関係ない
です。関係ないですか、うん、関係ない。あ、よかったよかった。
放送って言えへん、こんな。
はい。
まあ本当の6畳和室の。
そうですね。
中古の機材で。
ほんとね、十何年ね、中古でやってますからね。ね、あ、これか、福福地蔵。ありました、ありました。
出てましたか。
あ、できました。
そうですね。
ちょっと入って、で、はい、町に入って数百メーター進んだところですね。はい。
大体まあそんなところで、この、ここのその保証さんが非常にまあ言い方で、
はい、
まあ今はいいかどうか分かりません。長いこと経ってますから、
ね、あ、そうですね。
当時は非常に言い方で、
はいはいはい、
そのボケ問題というか、認知症問題に理解があってですね、
はい、
非常にまあ家族への認知症をどう看護したらいいかとかね、そんなことも含めて、はい、なんか相談に乗ってくれはる人としてですね、頼りにされてはったということですよね。
あ、そうなんですね。
うんうんうん、
なんかお祈りとかもしてくれたりするんですかね。
まあ、そうかもわかりませんね。どういうことやってはったか、残念ながらもう通りすがりですから、その和尚さんに会うこともできなかったんですが、
福禅寺、
福禅寺さん、
福禅寺、
福禅寺ですね。
福禅寺、
全福寺とちゃうんですね。
全福寺じゃないかもしれない、
は
い、
あ、そうですか。僕全福寺と書いてました、はい、間違ってましたね、はい、はい、すみません、福禅寺さんに直しておきましょう、は
い、矢影町の小田という、まあ、もともと小田町
や、小田郡の矢影町ですからね、
矢影、はい、町の小田、
小田はこの辺りのやっぱり非常に大きな力を持ってた町だと思います。
あ、それが矢影、まあ、町というか、
はい、
この
吸収され
小田郡に吸収されたと、
小田郡はそうですね。
ただ小田町としては、うん、軍の名前には織田は残ってるんですね。
織田は残ってるんですよ。
なんかその政治的取引の匂いが今しましたね。
まあ、例えば、ね、僕が生まれたの高島郡、高島町っていう、
ね、滋賀県のね、チベットと言われてるところですよね。
まあ、
ごめんなさい、高島の方を嫌がらんといてください。
いやいや、両方とも褒めて言ってるというかね、
まあ、まあ、神秘的な場所っていう意味でね。
ちょっとまあ、ある意味で、よその人が言うときは差別的な意味もあった
かもしれない。ああ、そうそうそう。だからまあまあ、僕はそういう意味はないんで。
ちょっと変わってるとかね、
そのまあ、変わってる人間はね、一番変わってる人間
は、そこにおりますわね。はい、まあ、本人が言うてるんですが、間違いない。はい、それもね、あこは今高島市になってるんですよね。
そうそうそうそう。
で昔は高島郡の高島町やったんです。うんうんうん、で高島町の人は、
はい、
高島郡というのは俺とこが作った郡やという意識があるわけですよ。うんうん、で小田郡の人もね、
うんうん、
小田郡と郡は俺とこのが中心になって、
小田町の人、
ね、小田町の人がね、うんうん、そう思ってるとこありますね。
あ、
そういうようにまあものを見ると、
うん、
まあ非常にまあ後ろ向きの見方かもしれませんけど、過去のことも分かったり、
はいはい、
その人の町の性格を分かったりしてあるし。面白いですね。
ただ町の名前は今は矢影町、
そうです、
矢影、だからここがね、矢影と織田のやっぱり力関係っていうのがよく分かって、多分織田軍、軍が織田なんで、多分織田町の方が強いんですよ、
昔はね、
おそらくね、
昔は何だったんです、はい、で高島もそうでね、高島町は強かったんですけど、今は今津町とかね、はい、まあ、今はもう
あのメタセコイアで有名なところで、ね、
今津は、
ね、
今津町とかですね、はい、江戸川町の方が力があるんですよ ね、
あ、な
るほどね。そやけどやっぱり高島軍は高島町という、はい、
あれ結構揉めたんですよ、皆さん、
そうです
よ、市の名前決めるときに、中に最初なんか、なんとか、
うん、古生市かなんかやったん
です。ふざけた名前をね。
うん、古生市はもちろんあのね、
コナンっていうのがね、今あります
から
ね。
浜名湖にもありますからね、古才という町でね。そんなんで僕もその向こうの人から言われてですね、うんうん、署名活動っていうのか、まあ、
ね、お兄さんぐらいから頼まれて、
ね。まあ、兄貴もそうやってましたし、僕も、まあ、そんなんでね、
はい、
署名したことあります。
あったんですよ、そういう時代がね。
まあ、は
い、
それは。
まあ、それは置いといて、滋賀は置いといて、
まあ、
今僕らは岡山に行っております。
田舎の、まあ、ものの見方みたいなのをね、まあ、田舎出身の私が話
してます。ありがとうございます。よくわかりました。
はい、おね、福福地蔵さん、そんなんで、
はい、
今大問題になってます、認知症の、まあ、この頃からぼちぼち、有吉佐和子さんの小説が出たりね。
ああ、
ね、あの人のあのね、あの認知症の小説中が今度誰でもいっぺん読んどかなあかんぐらいね、
そうなんですか、
非常に名作やと思いますよ。認知症なんて言葉使ってませんわね。
あ、
認知症っていうのは ほんま言ったらボケ言うてしもた方がはっきり分かるんやけども、
まあまあ文雄君、その話はもう置いといて、まあ、ちなみに文雄君ね、この善福寺はもともと善源寺っていうなんか名前
やっぱり善源寺だった
っていう話もありますよね。
あ、まあ、僕善源寺とか言ってたんですかね、まあ、ややこしいですね、
うん、まあまあまあまあ福福地蔵尊はあるということなんで、はい、もしあのボケでお困りの方とかその家族とか関係者の方はまあここ行ったらもしかしたらいい結果生まれるかなと、
うん、何かがまあ得られるかもしれないし、
そうですね、好転するかもしれない、まあ好転しないかもしれないし、
はい、まあ住職さんもいろいろ代替わりもあるでしょうからね、
そうですね、
やけに進めることではないんですけど、
そうそう、そういう一応文夫君たちは行ったんですか、
行ってなかった、あ、僕はいっそ話を聞いたんですけど、山、はいはい、の方へちょっと行かなあかんということで、
あ、
まあええ格好します、僕は行きたかったんですけど、まあいろいろなことを考えて、
まあ、諸般の事情でね、
これを言ってるともう の距離が伸びないとかいうこともあってですね、そうそうそうそう、まあ、あの、僕も頑固で言い張ったわけじゃないですけど、
ね。まあ、ちょっと離れてるんですよ、やっぱり。
うん、国道から。離れてね、往復するとやっぱりね、2、30分かかるんですよ、
はい。そうなんですよ。で、
それがやっぱりね、長い旅路になると影響することもあるということ。
そうですね。
それはよく分かってましたから、はい、まあ、あの、ディレクターさんとか、
はい、
あの、いわゆる放送作家の人に従って、
はい、
僕はここはそういう話をちょこっと聞いてやめました。
あ、
ただ、まあ、ちょっと行ってみたいとこではあります、
ね。そう、ここはちょっとまた、もしチャンスがあればね。
行ってみたいですね。
行きたいですね。ここはね、
その後どうなってるかって。まあ、それ、はい、それの前にもっぺんまた爆笑悪いんだけども
、爆笑
茨城で、ね、モンテンルパの寺っていうのがあったじゃないですか。ね、あれもやっぱ一回ね、僕行ってみたいんですよね。
あったな、あのフィリピンかどっかの、ね。
フィリピンのモンテンルパという、まあ、はいはい、あの、日本の捕虜収容所があって、
ありましたね、
で、そこの、まあね、資源なるべき人をですね、はい、まあ、わざわざその、この住職さんが出て行って、
はいはい、
ね、初めはそのね、資源なる時にね、説教があるわ、教会主張があってね、資源の前に、
うん。
それやってはったんですけども、ずっとやってるうちにこんなことで資源なるんかと、これはやっぱりちょっとほっとけへんなということで、何人かのその試験になる人を助け
たという。結構助けましたよ。なんかね、150人とか。
そう言ってましたか。
あの、僕の記憶では。
はいはい、
あ、こんな助けたんや
って。ね、まあ、あの、もちろん戦争悪いことやし、仕掛けた日本悪いんですけども、しかし、まあ、仕掛けたというだけで、まあ、そうなっていくのはね。
そうですね。
まあ、死亡の方は、まあ、亡くなったんですけども、あの、ということであった
モンテンルパ
の寺。まあ、面白いと、このお寺、
ね。茨はモンテンルパで。
はい、こちらは福々ですね。
福々ですね。
はい、まあ、あの、町境を境にこんな面白い神社。まあ、こんなこともね、僕らが喋らなかったらもうずっともう一生こう皆さん聞くこともなかったと思います。
まあ、地元の方はもちろん知ってるんですけど、ね、
もちろん
そうです、ね、あ、ちなみに文雄くんね、その福福地蔵のあるお寺のすぐ下を茨線のトンネルが通ってます。
そうですか。
トンネルが通ってます。
トンネルを越えていかなあかんのかもわかりませんね。
いやいや、
越えなくてもいい、
越えなくても
下を通ってるんですか。
そうそう、トンネルなんでね。
あ、なるほど。
だから、や、だからまあさっき言ったあの、まあ、峠越えですね、はい。電車はやっぱり、あの、登り降りあんまできないんで、
そうですね、
峠はトンネルで越えてるみたいです。
はい、そうですね。うん、それでさらに、まあ、行きましてですね、はい、この頃でもう12時12分というタイムが出ております
。確か昼飯食べましたよね。
昼飯食べ、
あとなんです
けど、この時は4時頃、2時頃まで昼飯が。
だいぶ遅いですね。昼
食べなかったですね。
うん、
まあ、あの、まあ、結構そういう意味では僕自身はあんまり過酷とは思ってなかったんですけども、まあ、よう歩いた取材なんだよね、考えてみたら。
いや、もうね、あの、はい、僕計算したらですね、
はいはい、
12.3 キロ。
あ、今日、この日はね。
この日は。
はい。まあ、覗きながら、地元の人が、まあね、
はい、
あ、前も言いましたように、毎日放送さん、この辺はよく聞こえてましたから、
うんうん、
放送聞いてるって参加してくれた人もあって、
うんうん、
そんな人の話もやっぱり面白い話がありますから、聞きたいしね。
うんうんうん、
まあ、どうしても、まあ、ディレクターとか放送作家の人にすると、うん、工程がやっぱ遅れ気味になるんですよね。
それはもう当然ですよね。
はい、さあ、それで、
はい、行きましょう。
小田町っていうね、
はい、
あだの、おわざ、小田ですね。
矢影町小田です。
小田です。その小田の、はい、ところ12時15分に、今もありますかね、土屋商会というね、
あ、
小田鈴木土屋商会というところがあるんですよ。
それはもう車屋さんですかね、
まあ、あのいわゆる鈴木さんの、
はい、
なんていうかこう中古車を扱ってある店でしたね。で、小田はってはまあその小田にあるから小田でしょ、
はい、それ郵便局、
郵便局とか
の近く、
近くやったかな、ちょっと
それがさっきの福福の近くか、は
い、うん。それ、むしろそっちやと思います。福々の近くやと思います
よ。ああ、なるほど。日吉神社っていうのがあるんですかね。
ああ、そうでしたか。これ、日吉神社、僕も日吉神社の氏子なんですけど、ちょっとそれ気がつかなかったですね。
ああ、なるほど。まあまあ、いいじゃない
ですか。小田、鈴木、土屋商会中があって、
はいはいはい、
で、まあ、鈴木さんの車をそこで、まあ、扱ってはったというか、そんな中華屋さんでしょうね。
あったあった、
あ、生きてましたか。
生きてます。
まあ、当然生きてるでしょ、あんな大きなところはね。
はい。
堂々とした、まあ、
小田鈴木土屋商会。
そう、同じ名前です。ちゃんと会ってましたね。よかったよかった。
ちょっとこれ見てみようか
な。
見
とか。
国道の。
あの、立派なお店でしたよ。
はい。
うん。
あ、ほんまや、こんなん。
面白いですよ。
はい。
あ、いや、これはまた、
ぐわっ
とグレードアップしましたね。
あ、そうですか。
これはすごいですね。やっぱ発展しましたね。よかったな。
隣がね、もしかしたら文雄くんの知ってる、小田鈴木土屋商会。
その
、
まあ、
ちょっと昔風の。あ、それでもすごい。あ、
いやいや、
すごいよ、文雄くん。
こんなんすごいです。
見て。
おぉ、へえ、こんななんですか。おかげさまで。創業100周年。
プラス。
はあ、プラス5とかありますね。このプラスがいいですね。なかなかシャレてますな、この。
だから105年。
105年、この、あ、映してからね。
そう。
グーグルさんこれいつ映したか知ら
ない。これ、はい、今年の3月。
あ、ほん
の、だから2022年の。
そうですね。
はい。まあ今年ね、あの、鉄道が150周年。
ああ、なるほど。
なんですけど、まあそれにも負けずとも劣らないぐらいの。
はいはいはい。
で、個人のお店ですから、なんたってね。
やっぱり車はその昔から中古はなかったでしょうから、うん、何かやっぱりそういう交通関係のことをやってはったかもしれない
ですね。
そうですね。まあ、栄光の土屋商会ですよね、はい、おめでとうございま す, いますちょっと遅くなりましたけど100年超えられまして
これ
からもますます発展してもらいたい
来年、ね、になったらプラス6になるんですかね。
あ、そうですね、はい、そうなりますね。
そうですね、
はい、まあそういう有名な店の前も通らせてもらいまして、で、
ね、はい、
でさらにどんどん行きますと、はい、まあ、日石前とかで日本石油のガソリンスタンドがあったのかな。
これかな、エネオスかな。
エネオスかも分かりませ
んね、はい、その土屋商会のすぐ隣ですね、
はい、その多分近くやと思いますけどね。
はい、
あの、まあ、この辺、小田町言うんです。有名なんです。ずっとね。で、そこから旧道入ります。
あ、なるほど、わかりました。はい、国道から、
はい、
旧道に入る。
はい、
旧道に入るということ、
は
い、
ね、
わかりました。
で、郵便局が、はい、あったりする。この辺はね、面白い街ですわ、皆さん。
建
物がね、もう残念ながら今は枯れましたし、僕の時もかなりもう変わってましたけどね、
うん、
この街がまあ、どんだけ面白い街やったかっていうのはね、洋館風の建物がものすごいんですよ。
あ、それけど、茨にありましたよね。
茨もそうです。
茨のあの、お医者さんの、
う
ん、
あ、もうあれはもう
エリアのとこすごかったですけど。
あの辺のお医者さんすごいですね。豪医者というか、もうね、
あの、同様の方のね、
はいはい、
あの、家、火があったところですけど。
あ、そうでした、そうでしたね、はい、はい、
あ、なるほど、この旧道に入るわけですね。
旧道に入りました。
ね、交差点の名前が、矢影町小田西、はい
はい。あ、小田西、ね、そうです、そうです。
はい、ここから、はい、県道の48に。
に入ったんですか。
入ります。
そうですか、そうですか、はい、入りました。
入りました。
で、この辺でまたですね、クリーン宣言があったんですよ。もう一回。
もうクリーンだらけですね。
小田を通り越して、いよいよ本当の矢影入るんかな。
ああ
。やっぱりここでもう一発ね、クリーンの街がありまして、縦看板がありましたんですね。
なるほど。あ、このあれを、ふみおくん、宿場町、矢影。
ああ、それ覚えてます。
これ、はい、この看板。
面白いですよ。走ってる人がおって、
はい。なんかタンポポの綿毛みたいな。
そうです、そうです。
人が。
あれを、大坊行列の前の方におる人ですよね。
ああ、いわゆる先立ち的なやつですか。
まあまあ、そんなもん。あ、ここ全く変わってませんね。
変わってないですか。
変わってない。変わってない。
ああ、なるほど、
ね。あれ、あの看板まだ生きとったよね。
そう
ですね。まあ、何回も塗り直してあるんかもわかりませんけどね。はい。そんなんで、
はい、
歴史のある、矢影町。
これね。
歴史のあると書いてます。
歴史の香る
町。香るですか。はい、あ、僕は間違えた。あると書いてます。香るですね。
矢影ライオンズクラブが建てた看板。
ライオンズクラブ強いですよ。この辺ね。特に矢影はね、当時行ったところ、ものすごく勢力持ってましたね。いろんなところで。ライオンが泣いてました。
なるほど。
うわーって泣いてました、ね。
日本にもライオンがおったということ
ですね。そうですよ、そうですよね。うんうん、はい。で、これ、バッと行って、その次行きました、はい、この洋館建ての建物がどんどん出てくるわけですけども、例えば、丸屋金物店というね、そんなはないかな。
ちなみにこれがその、あの、旧道です。
あ、そうです。こんな感じです。
こんな感じですね。
はい、こんな全く
ちょっとこう、バッと行ってみましょうか。
はい、行ってみましょう。
はい。藤田クリーニング店。
あ、さっ、
これ結構入り口のとこですよ。
どうでしたか、すみません。はい、
これちょっと覚えといて。
覚えてます。
あ、これ絶対文雄くんの時ありましたわ。
はいはい、
この、ね、この趣は。
この趣面白いでしょ。
もう確実にありました
ね。お寺のような窓の入り口みたいね。うん、アーチ型っていうんですか、
う
ん。
そうそうそう。
こういう建物が多いんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
しかもまっすぐです、これ道がね。
ああ、確かに。
気持ちの悪いぐらいまっすぐですよね。
まあ車が、
うん、
そうですね。まあ2台ギリすれ違えるかなぐらいの。
うん、
まあ、ちょっとすれ違う難しいかもしれないですけど。
何回も言いますけど、昔はこの倍ありました。
もっとやろ、倍以上やろ、多分、
うん、これ皆さんだんだんと占領しはったんですね、は
い、あ、これもなんかちょっとお旅所みたいな。
あ、そうですね。
これ表紙にじゃちゃうか。
え、
あ、違う、何なんとか教、小田教会。
ああ、黒ずみ教でしょ。
黒ずみ教かな、
うん、あの黒ずみ教というね、
はい、
教団が、まあ、あるんですよ。どっちかというと新しいタイプの宗教です。で、この岡山っていうのはね、二つぐらい大きなそういう宗教があるんですよ。
あれですね、はい。例のやつですね。ちょっと名前忘れましたけど。
例のって悪い方やない
ですか。いや、いい方、うん。すごい、僕らがよく、各地行ってよう見る教会があるんですけど、はい、ほんま名前忘れました。
まあ、また
もうその、はい、なんかおっちゃんがおもろかった。
黒ずみ教もそうですよ。ここも、どっちかというと神道系の、はいはい、あ、これ、こういうほら。
何これ2階が銀行みたいになってるけど。
この K
っていうのも。K って何でしょうか、アルファベット。
覚えてるやん、この K を。
あ、何書いてあるの、
はい、
?1 階がね、はい、まあ普通のお家の作り方で。
いや、これもね、普通のお家が、はい、その上のように元は洋服やったんです。
ああ、それを変えたんですか。
変えたんですね。
その入り口だけをね。
はい。 面白いですね、これ、ね。
なんか昔の銀行っぽい2階がね。
まあ、銀行とか。
縦長の。
郵便局とか、
ね。窓で。
そうですね。そう
この K って何でしょうかね。
そうなんですよ。その K がね、未だに秘密、分かってなかったね。
かけ、や、うん、やかけ関係ないか。
あのね、これね、はい、ちょっと野望やと思います。
ああ。
野望で、もちろんその昔 K なんてなかったですけどね。
そうですね。
なんかやっぱりなんかの、うん、野望なんでしょうね。
なるほど、なるほど。
いやー、これ、あ、書いてますわ。これね、
はい、
何や言いましょうかね。
はい、言ってください。
昔はね、
はい、
マルキ金物店という金物屋さんでした。
ああ、さっきのお店が。
K は。
はいはいはい。
あの K の洋服の、洋館の K がありましたね。
はい、ありましたね。アルファベットの K ですけど。
丸屋金物店。金物店っていうのは、まあ、釘とかから始まって、そういう金物系統を扱う店ですよね。
うんうん、
でそれ多分、ひょっとしたらお辞めになって普通の民家になったのかもわからんなと思って、入り口と変わりましたからね。
これも覚えてる？
ああ、これも、これ面白いでしょ？こういう建物
これも同じさっきの金物店と同じ作りですよ。
同じ作り
の、ね、ただこれはね、能、
うん、
です。
そう、能です。
その野号が。
野でした。その通りですね。まあ、こんなんが。
こんなんが流行ったんかな？
流行ったのか、この辺の
1階をちょっと、
洒落てるんですよ、
普通のね、
住居でして。
スライドの住居に、スライドドアの住居にして。で、2階を、ちょっと、これ、僕いつも言うんですが、池田銀行のね、本店、
う
ん、
池田のね、
池田の大阪の落語の町、池田にある。
落語の町ですね。
あんな感じの、なんかコンクリートの、まあ、昭和初期ぐらいの感じの建て方。
そこからね、
はい、
ずっと僕は上がってきてるんやと思いますよ、コンクリートの建て方が。池田まで来てるんちゃいますか。池田からさらにどんどん行って、まあ、京都まで行くというか。
それこそ、この山陽道を通って。
山陽道を通って。
来たわけですね。
うん、そうなんですよ、ね、
はい。これもなんか、この能もなんかあるんでしょうね。
はい、これも、これは完全に野号ですね。
野号ですね。
で、刑もね、金物の刑なのかなと思うんですけどね。まあ、先ほど、この丸屋さんの刑はね。
はい。
はい。はい、
まあ、っていうような、まあ。
とにかくこういうような。
建物がすごい面白い。
文化財にしたいというか、残しときたいようなね。
そうですね。
こういう、当時、まあ、昭和か大正か、もうちょっと後か、昭和の戦前かな。その辺できたような面白い洋風建物がいっぱいあったのが面白かったですね。
あ、なるほど。
で、リサイクルの店の三村さんというのも、もう当時残ってましたね。
三村さん。
三村さんリサイクル店ですね。そんなのがあったり。あるいは、やかけ塗料店と。先ほどの能は塗料店と違ったかな。塗料の店があった
り。おしゃれの店、川田は。
川田、これ覚えてない。
川田店っていう。
川田店ね。
はい、
川田店でしょうね。
川田店ね。
あ、これ、はい、こういうのは、この辺の人ね、こういう、黄土色っていうか、はい、みかん色が好きなんですよ。
柿の色みたいなね。
柿の色の中で白の人ね、書いてありますね。
うんうん、
印象に残っておりますね。で、同じように、こんなような感じのおもろい看板で、
はい、
リサイクルの三村商店中もありました。
パナソニックの土井電機。土井電機。
土井電機覚えてね。
これも絶対あったよ。
ありましたね。
間違いなくこれはあったと思う
けど、うん。ちょっと今は寂しになってますね。
そうですね。う
ん、まあ、たまたまシャッターが降りてたのかわかりませんから、うん、あんまり言えない。
これ何これ。
なんて書いてますか。
鳥越日の出堂和菓子。
ああ、ありましたね。
いちご。いちご大福。ちょっとうまそうやね。
和菓子がここうまいんで、
この辺。そうなんですか。
この辺は美味しい菓子がありますよ。
いいですね、菓子うまいとこはちょっと、うんうん、まあ、僕らは甘党なんでね。
うん、そうですね。
柿羊羹。
うん。
名家柿羊
羹。いいですね。柿はこの辺ね。
はい、
西条柿のエリアですよね。
ね、
広島の。うんうん。柿の、干し柿も美味しい。で、柿をね、後でたくさんもらえます。
あ、
僕らもこれ食べや言
う
てね、聴者の人が持ってってくれはったんですけどね、それで中ビルみたいなもやったの覚えてますけどね。
いちご大福。
いちご大福。
はい。鳥越日の出堂。
ああ、日の出堂ですか。
これちょっと食べたいですね、
はいはい。はい、
ちょうどパナソニックの店の向かいにあります。
はい、
まあ、
ものすごくそのね。
一応専用駐車場もあるんで。
あるんです。
車でも行けるかもしれないですね。
昔なんかどっかそう関係者の家があったんかもしれない
ですね。かもしれない
ですね。うなぎの寝所なんですよ、これ、ね。京都と似てましてね。
ああ、
入り口は狭いんですけど、奥行きがずっと広くあってですね、
はい、
で駐車場もね細長い駐車場多かったですよ、家を通してできた駐車場には、
ね、うん、
この小田のあたりでも面白い街ですよ、これ割と
みんな夜景めちゃめちゃ面白いな、これ
夜景行ってまいります、建物とかはね、
これか兵庫店、あ、兵庫店か、店畳屋さんとか、
あ、兵庫店もありました、はい、覚えてます覚えてます、はい、
この兵庫店の隣の店もほらこれ、
どうでしょう、
この建て方。ちょっとあの、タイル張りの。
なんか上海の田舎みたいなね。
あ、そうそうそうそうそう。
上海の田舎でね、あの、うん、こういうとこまだ、もう今は全部潰したと思いますけど、僕ら行ってた頃はこんな家がいっぱいあったんですよ。うんうんうん、このその辺の洒落た感じがね、ここまで入って、これも今言うたらそうですね。
これ、もともとなんか銀行っぽいですよね。
多分ね、中国銀行とかそんなんがあったかもわかりませんね。
そうですよ、ね。
はい。まあそんなんで、この辺りからですね、はい、ぼちぼちね、今度ルート487へまた戻ります。
なるほど。ちょっとそのね、あの、文雄君の言ってるその、あの、
はい、
何でしたっけ、
リサイクル。
リサイクル店はちょっと、ね、見つからなかった
です、ね。それも知らない。リサイクル店って割とね、はい、あの、あっさりパッと引退しはる時もあるしね。
そうですね。
当時は大きくやってはりましたよ。
はい。
まあ、よう流行ってたみたいな感じがしました。
さっき文雄君塗装店って言ったっけ、
塗装店言いました。
え、矢影塗装店。
あ、矢影塗装。
多分さっきの脳ちゃう、
あ、そうです。
脳の場所です
わ。そうです。そうです。
合ってます、合ってます。脳の場所です、やっぱり。はい、なんで分かったんですか、
え、
なんでそれが。
いやいや、覚えてたからわし。
ここの能の場所。
能の場所。
あ、
能の場所というか、その建物を覚えてました。
うん、なるほど。これが塗装店やった。
塗装店やったんですね。はい、はい。なんかね、昔、なんとか関西ペイントとか、なんかそんな大きな看板が出てました
わ。
はい、
なるほど、はい。ちょっとその、あれがわからないですね。
はい。それでまあ、はい、新しい道へ出ます、大きな道へ。
はい、はい、はい。
その辺、どんどんと同じように面白いところで、動きにくいぐらい面白いところです、この辺は。
あ、結構面白い店いっぱいあるんですけど、まあそこはもう置いといて。
まあまあね、あの、もしも Google だったら発表していただ
き
た
い。で、ここで、はい、486と合流。ね、
それがね、その舞妓と、毎日の前にね、
はい、
あの、トートイズがあるじゃない、ドアがあるじゃないですか。
はい、
デリドアやなんですけど、はいはい、そういうような街なんですよ、そのね。
あ、そうなんですか。
なんという読み方がちょっと分かってないんです。
あ、
ま、毎度というか、舞妓というか、
なんて読むんやろね。
マイと、バス停がありました、そこに。そういう。
なるほど。これがちょうどこの486です。
ああ、そうですか、はい、そこへ入ります。
で、今これが旧山陽道というか、最北海道、
ね。入ります、入ります。はい、その辺入ったその辺りの交差点の名前がもし分かったらですね、
あ、
あ、面白いかも分かりませんね。
ちょっと分かんないですね。
はい、まあいいですよ。
感知式信号機です。
なるほど。
その合流する方が。
なるほど、
はい。
そこまで書いてませんね。で、その辺に煙突が結構ポンポン立ってるんですけどね。
煙突。
はい、ちょっと見えませんね、今。ね、
はい、そうですね、
まあ、あのやっぱりここもお酒がたくさん、お酒屋さんがあったところで、さすがにやっぱりたくさんの酒屋さんですから配合しはったところもあって、
うん、
ただ煙突だけ残しとこはってそのまま立ってるとかね、で聞いてみたら、あ、これはもう元作り酒やったんやって、今やったらへんでとか言うてありましたからね。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、なんせ酒屋さんが多い、作り酒屋さんが、
ね、
神社と同じぐらい多いですからね、
うん、
もう酒と寺と神社中はもうセットになってるんでしょうね、
うん、
3つが結構ちゃんとしたところでありました、うん、それからね、これもうちょっと行きますとですね、
はい、
また旧道入るんですけど、その前になんかね、大本堀という村落がありましたね。
本堀、
うん、本の本に堀川の堀って書いて、
ああ本堀ね。
でそれでね、ガードをくぐってます、本堀で。
ああ、なるほどなるほど。なんか目の前になんか道路みたいなのが見えるんで。
ありましたか。
もしかして、あ、煙突あったあった、今。
ありました。あれ、その煙突です。
これですよね。
それです、それです、それです。
これ。あ、違う？
これは違うね。これは。
あ、これあれか。
これは違う。
坂川建設工業のなんか、うん、多分、売り物ですね、これはね。
売り物かなんか。
違うわ、
はい。
薪ストーブや、これ。
なんて
星の薪工房。
ああ、これね、星という
薪ストーブ、これ。しかもかなり巨大ですよ、これ。あの、ほんまに、家に入れるやつですね、これ。ほんまに家に入れる薪ストーブ。
建築の時に仲間で、
そうそうそうそう。
ねえ、あ、
へえ。
これ知らんけどね、星っていう名前、この辺で、はい、で天文台が多いんです。
ああ。
空がものすごい、あれ、綺麗やと言われてます
ね。そうなんですね。
うん、うん、あの、なかなか面白い、いろいろね。美星町とかいう名前の町もありました。
ああ。
美しいと星の町とか
ね。
へえ、うん。その辺になんかね、日本で一番なんか大きななんとかがあるとか、
ね、会社、ね、
会社なんとかあるとかいうようなこと。
はいはいはい。
ただ残念ながら、その子はだいぶ離れてましたから、
はい、
僕は行ってませんけど、
ね。岡山県伊賀、岡山県伊賀佐家畜保健衛生所っていうのもありますね。
そうですか。
はい。結構大きいところ。
はいはい。
まあ、なんかこの、ま、手前にありましたね、その、牛の供養費がね。
牛。そう。
ほんでね、あの、茨市の。
そうそうそう。養鶏場もあるんです、この辺。
ああ。
なんか最近いろいろ、鳥の病気流行ってるじゃないですか。
流行ってますね。
10万羽殺したとか、
そうそう
ことですけどね。
そうそうそう、うん、
まあ、そんなところ、なければええなというぐらい、結構その畜産関係のね、
はい、
産業もこの辺あるところですね。
で、これで高架の下をくぐった。
くぐった。
ここかな、今んとこかな。
ありましたか。
なんかここっぽい。これじゃない、これ。制限だから3.8。
そうそうそうそうそう。
ここやろ、
それそれそれそれそれですね。で、
この子が多分あれやね、茨線やね、これ。
多分ね。あ
の電車の。
うん、多分そうやと思う。
この辺りで。
まだこの時は茨城線、開通してなかったか、
ね。ああ、そうかそうか。
開通してなかった。もう、あの、
はいはい。で、これ、
リアルさんがほっとかった。
今、超えました。
超えた、超えた。
あ、超えたところに、
ね、うん、左降り。
上野島があります。
はい、上野島があって、そう、左降りるとこないですか。
左降りるところ
左降りる、降りる。
超えて。右じゃなくて。
右かな。
だって左行ったらまた戻ってま
う。そうやね、おかしいね、僕ね、うん、これ間違ってますね。うん、急道入ります、そ
こ
から。
ああ、ここ急道ですか。まあ、この常夜灯が、ね、この、なんて書いてんのやろ、この常夜灯。
ああ、ははは
あ、天、天台六碑、
うん、はい、そう。そうですね。これもノートに書いてます、その常夜灯のこと
は。ああ、そうですか。
うん。うん、
あ、だじゃあ常夜灯を多分超えるんですね。
超えた、この辺りちょっと広場があるでしょ。
はい。
ここでね、小休止してますわ。
ああ、ここでね。はい、あの、はい辻というか、
かきもうてね、みんなに。
三砂路がありまして。
かきもうたいしてね。で、餅ももらったんですよ。
おー、そうですか。よかったです、
ね。ありがたいことね、
はい。ちょっと、ちょっとだけ高台みたいにな
って、ね。ちょっと高台にな
って。向こうの、あの、瀬戸内海の方の山がちょっと見えたりとか
して、ね。で、近くにやっぱりウサギを飼育されてるとこがあってね。だけど、言うたら、まあ、鶏とかウサギとか、牛とか、はい、まあ、馬とかね、馬、はい、まあ、覚えてないけど、牛は確かにありましたね。
そうなんです
ね、うん。割とね、そういうような。
あ、ふみおくん。
え？
ここにほら、ちゃんと柿がなっとる。
ああ、そうです
よ。この角のとこのお家。
はいはい、まあまあ、これは、この人がくれはったかどうかわからんけども、あ美味しい、まあ、冬柿やったですね。
あ
はい、それをくれはって、
はい、
で、小休止12時55分ね、いただき餅と、はい、ね、まあ、いただきりんごで、昼飯と書いて、うん、昼飯じゃない、ちょっと小休止ですね。
うん、
で、もらい柿もあると書いてますから、
ね、あ
まあ、フルーツですよね。
はいはい。
りんごと、
いいですね。
餅はフルーツやないけども、柿で。
まあ、餅はもともとフルーツみたいなもんですね。
まあ、そうですね。
はい、
でその十八頭の横の広場のところでですね、はい、まあ12時55分から休憩をしまして、
はい、
13時10分まで、
はい、
みんなでもう腹減ったなとかなんか言いながらですね、かきかじるやつがあれば餅か食べるやつもあるし、まあ休んだんですよ、
ね。はいはいはいはい。
でさらにそこの方からちょっと十八頭の横のところを左折してますね。
ほうほうなるほどなるほど。
はい、左折して、
ほうほうほう、
中川分団という中川というところ
も、ね、ああこれか中川小学校っていうのがあるから、
その辺のところのね消防署があるんですよ。
あ
例の鳥火の宮蔵があるんです
けど、はいはいはい、
はい、
だいたいどこにもねなんか立派なやつありますけど、
立派なやつがあります。ちょっと折れへんかなと思うぐらい高いやつがあったりね。
そうですね。あ確かにここ星っていう名前多いですね。
多いでしょ。
この辺り、
うん、はい、うん、星があるんですよね。
おお、
はい、でそれで山がまた迫ってきて、
はいはいはい、
左側の方はまあ、はい、なんちゅうかあの近い山で、はい、右側は遠い山があ
って、遠い山、遠い山ね。
でその山の中腹にお墓みたいもんとか元の城跡みたいもんとかね、城がこの辺いっぱい作ってね、もう戦いもあったみたいですね、いろいろ
あったんですね。
うんうんうん、でそれでさらに行きますと片山というところへ行って、
はいはい、
中腹の墓を見ながら、
はい、
でそれ13時19分に
あのね陸軍歩兵一等兵分野副三郎の墓っていうのがありますね。
ねもうそれあの陸軍との関係の人の墓っていうのがいっぱいあって、
はいはい、
で普通の墓より大きくしてもらってるんですけどね、
うんうんうん、
まあみんな大変やったら本当にまあ戦争はしたらあかんなと、ね、改めて思いますね。まあその出された家にしてみたらね出て行かれた家も大黒柱がということになるんでしょう。まああのそういうことはもう
厳島神社
ああそれもありました、
ね、の文社みたいなやつとか
伊勢谷地もないですかその辺に伊勢の谷という
ああ伊勢谷それはあの地名の名前ですか、
うん、地名ですよね。
あちょっと分かんないですね、
はい、まあ多分分かると思いますけども、
はいはい、
でそれでまああのこの辺カラスがたくさんおりましたわ。
あ、
うん、でねあのもう12月の20何日でしょう今日は
24日ですね。
24日でしょう
ね。クリスマスイブですね。
でねあのね、はい、この辺で田んぼのね野焼きというか藁をね
もうだってもう上から見たらもうこれ、
うん、
田んぼと畑だ
らけっていうわけだけど狭いところにもう綺麗に田んぼをね、うん、じゃ作ってはるんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
美味しい米が取れるんです
これ。あそうなんですか。
で酒がうまいんですよね。
あまあ米酒ですからね、
そして水ね、
あ
大水も出るけど塩水があるという、あまああの豊かな場所ですよ。
確かに。
まあちょっと行ったところには塩田があってね、
う
もうだからあのなんか本当にほのぼろとします歩いてましてもね、そんな感じですね。田んぼからわら焼きの匂いがパーッとしてきて、この前まあみんなと一緒に京都の博物館行きましたよ、鉄道の。
ああ行きました ね。
あの時の蒸気機関車の匂いでみたいもんでね、はいはい、僕にしてみたら子供の頃の匂いですよ。
やっぱり
田んぼを焼いてね、やった匂いと、まあ、小弱テストの蒸気機関車の匂いを覚え出して、独特の気持ちになりましたね。はい、
はい。
でね、この辺ね、まあ、田んぼがたくさんあって、はい、なぜか知らんけども、
はい、
女性ドライバーの人が多かったです。ドライブしてる、ドライブしてる僕は。まあ、軽音が多かったですけどね。
あ、そうなんですか。
うんうん。で、割とね、まあ、他の人、僕は運転のことはわかりませんけども、
はい。
まあ、みんな、運転、免許持ってる人が何人かいてはったけども、うん、割と荒っぽい運転が多いな、言うて、女の人が荒っぽい運転しとるで、とか、そんなことが話題になっております
。まあ、田舎って大体荒っぽいですよね。
そうですね。急に。
ものすごいスピード出しますしね。ね、軽音でも、どんだけアクセル踏むねんでも、ウィーンって言ってね。
もう、乗ってますもんね。中央でね、うん、方向指示が出てね、こう曲がらへんところでキュッキューッと曲が
って、ね、出すだけマシですね。
まあ出さない人
も多いですけ
ど、まあリヤカー感覚ですよ、昔の大八車とかね。
こんな場所ですよ、文夫君。
こんなんですよ、
こんな場所ですよ。
いいとこでしょ。もう何かしらのびのびしますね。あ、これ電柱に何か書いてますか。
本彫り、
本彫りでしょ、
ね、
本彫り。これちゃんと本彫りが、先ほど文字が出てきましたね、はい、本彫りっていうのがね、はいはいはい、まあ、間違いなくあれ、ほら、ここに、
はい、本彫りね、
本の彫りと、
うん、
片山とかね、
片山ね、
はい、これ電柱の、ね、
標識関連かなんかのね、
でしょうけど、まあ、これは中国電力ですね。
あ、中あ、そうか、関
電、中電ですわ。
はい、
はい、で、まあその辺がまあ伊勢谷という感じで、わら焼きがあった、
はいはい、
田んぼの中をまっすぐの道と書いてます、田んぼの中。
あ、これか、中川分断第一。
え、それです、それです。
第一武器庫。
武器って言う
て。武器
じゃないんですよ、それは。消防のね、ポンプとかそんなんですよ。
そうですよね。うん、確かになんか今、日の宮蔵見えたな、裏に。
はい、
裏手に。
必ずあります。はい、
これですよ。あ、これか？ん？あ、ちょっと行き過ぎた。
うん。
日の宮蔵どこや？あれ？ちょっと行き過ぎた。
なくなりましたか。
はい。
まあ、あります。
あ、これです。これ、櫓というか、まあね、電柱、
まあ、電柱に、まあ、登り、はしごがついてるやつですよね。余計怖いですね、これ。こんなの上ではしご、反射でも鳴らしてたら滑らしたら、落下しますよ、ね。
これ、だから電柱兼日の宮蔵みたいな使い方してんねんな。
よう、こんなこと許されましたね。
まあ、こういうのは、なんかあるんかもしれないですね、法律的に、ね、なんかね。
まあ、
これは
OK、ね、なかったもあったんですから、しゃあないですね。
そうですね。
はい、まあ、そんなんがあって、はい、中川分断、日の宮蔵、
はい、
はい、左折、はい、左右に遠い山もあれば近くの山もあり、で近くの山の中腹にはなんか墓みたいなものがあったり城みたいなものがあるという典型的な感じ で本堀から片山の方へまあ行ってですね、で、まあ、伊勢谷に入って、で藁の匂いを嗅ぎながらですね、宇山という山もあったんですけども、
あ、これ左手の山ですかね、
はい、この左手の山ですね、
はいはいはい、
でその近くにまだもうこれもう道をちょっと注意したら地蔵さんとかそういう石碑がいっぱいあって、
あ、
どうも記録しといたらもうノートそれだけでいっぱいになるようにたくさんあるんですよ、ね、
そうです、田舎は大体ね石が多いですから、ね、
万人港というね、
はい、
まあ、牛の中仲間の人がやってはる港みたいなのがあって、
あ、なるほど、まあ、補助組合みたいな、
13時27分そんなんでしたね、
はいはい、
それからまたねルート486系出ました。
おお、なるほど、
はいはい、でそれで今度そのルート486に出てさずっと行きますとですね、
はい、
この辺だいぶ飛ばさんと行きませんよ。
そうですね、だからもう僕
ザーッと行ってますよ、
じっくりじっくり行ってるんですけど、
じっくり行かんとパッパッと行ってください、
は
い、
ちょっと広い地図に戻します
ね、はいはいはい、広いのに戻してもらうとですね、その道路の一番端のところにね、小田川にかかってます栄橋というね、
ああ、なるほど、
A という栄光の A という境というのは
多分ここやな、星田川と
三
山川が小田川に合流する、
はい、なるほどね、
すごい大きな、あ、で、あ、そうか、星田川がまず三山川に合流して、
そうですよ、
で三山川が小田川に合流するっていう場所ですね。ここに今いるわけですね、
はい、その橋の上にいます、はい、栄橋を覚えておいてくださいね、
はいはい、はい、
でこれね、
まあ、これ、
うん、
この橋、
まあ、そんなに変わってませんね。その橋ですよね。で、渡ったところに、
はい、
いよいよ、まあ、今日のメインイベントのですね、まあ、いわゆる矢掛の宿場に入ったんです。
ここで矢掛。
ここから、まあ、今までありましたけどもですね、
うん、
宿場としての矢掛はここから始まります。
書いてますやん。これ、ほ
ら。ああ、そうそうそう。
宿場町。
そう、そうですね。
矢掛ってね。
そうですね。
うん、
入り口ですね。
なんかここも私があったみたいですね。
私がありました
。この川もね。
私はありました。
はい、
そうですね。多分この橋は後で作ったものだと思いますね。まあそんなとこで、
はい、
13時49分に、やっと入りました。
おー、おめでとうございます。はいはい、
で、まあ入ったところから、この、
矢掛町、西町、
ね、入ったところから見てると、そういう家はないんで、はい、当時は、はい、入り口のところから、ナマコ壁のですね、
あ、
いかにも瀬戸内海の町やなというような、
まあ、今でもほら、こんな入り口ですよ。
時々あります、時々あります。
これがその入り口です。
入り口です、そうです。
宿場町の。
あ、そうそう、これもこの変わってませんね。
うん、
はい、変わってません。
うん、
はい、でそんなんで、 まあ、あの、うなぎの寝所のような家屋があると。入り口は狭いけど、奥はビューっていくような感じがあって、路地がその間にありまして、どこまで続くわからんようなんですね、まあ、路地があると。はいはい、で、まあ、この辺からね、また、あの、店を探しましょう。
お、店を
岩崎文具ってないですか。
岩崎文具、
うん、うん。
若木屋、教材者。違うか。
うん、教材者じゃない。
文具、ね。文具、はい。文具、これかな。
はい、牛焼きせんべいの堀製菓とかね。
あはは。木工堂とか。
木工堂、はい。ちょっとわからん、それは。
木工堂何の店やろ、これ。
はい。それからね、いっぱい、あの、
山崎ショップとか
ね。山崎ショップね。はい。はい、で、広瀬酒店というね。
ああ。
まだ例のあの、なんか、洋館建ての上にポンと。
ああ、あれですか。
あれですよ。
あ佐伯文具店ありました。
ありました。
あ、佐伯さん多いとこですか。
佐伯多い。
ああ。
この辺は。佐伯さんって結構、これ、
そうですね、
王子から持ってる名字ですよ。そうそ
う。愛媛のね、
はい、
あの、西条にも佐伯さん多い。あまあ、瀬戸内海挟んで、うん、あの、向かい側ですから、はい、あの、結構佐伯さんって、ね、いろんなとこに似てるんですけど、
ね、
はい、佐伯文具店ありました。
ありました。
あとね、中塚美容室。
はい、はい、はい。
佐伯文具店の向かいのお店。
ああそうでしたか、
はい。これ、ちなみにこれですよ、国用の。
ああ、そうですね。あ、この国境のマークそのままですね。ちょっとマークが小さくなりましたかね。家が大きくなったのかもしれませんね。
そうですね。はい、まあ発展したということでしょうか。
そうですね。そうですね。薬局があったりね。
はい、あ、こんな店構えですよ。
そうです、そうです、そうです。これもいいですね。
店構えですね。
はい、はい、はい。まあ、まっすぐの道です。うん、細くなってますけど、もっと広がって、はい、ここもまあね、九州とか四国のお殿様が、もう400人、300人、600人の列を継ぐって、ダーッと行ったんですよね。で、その先に、もう、こう自身も泊まり場所になってるんですけども、
はい、
もう大変なことだと思いますよ。
あ
一気に何百人の人が来るわけですからね。
あなんか、昔で言うとインバウンドが急にもうバーッと来たみたいな感じです。ですね、昔とかつい最近で言うとね。
はい、あの、大きな殿様になると3日間ぐらいかかったと言いますもんね。入ってくるのに3日出てくるのに3日かかって、でその費用も、まあはい、殿さんもある程度は持ちますけども、
うん、
割とたくさんこの地元の人が負担したってしたというね、その辺の費用の話もいっぱい出てまいりました。
は
い
は
い
は
い、
あ、ごめん、それとちょっとごめんなさい、今費用の話があるんですけど、うん
はいはい、
どうもね、湯部市がなんかちょっと名物みたいですね。湯部市ね、
はい。
はい、
宿
場の梅湯部市って書いてますね。
わ、はい、かります、わかります。はい、
湯部市皆さん知ってますかね。
あ、湯部市を知らん人があるかもわかりませんね。ね
まあまあまあ、あの、めっちゃ原始的というか、すごい、寝とうとしたお菓子みたいなやつです。
そうですね。
はい、まあまあ。
で、さらに行きますとね、うん、そんなもまたあったら、あのね、平井さんという醤油屋さんがあるんですよ。
あ、醤油屋さん。
平井醤油。
そら今でもあるでしょ、そういうとこは。
あります、あります。それからね、
はい、
あの、お酢も売ってましたね。天下一品万年酢というね。
お
その平井さんの醤油屋さんはまだ、はかり売りの醤油がありました、僕ら行った時は。
ああ、なるほど。
大きな樽があってね。
はいはい。
樽の下に、おじんじんみたいにこうね、出るとこってあるんですよ。
はいはい。
で、そこのところに線があって、うん、その線をキュッとひねると、トットットットットと醤油が出てくるんですよね。
ああ。
で、それでまあ、雪平という、あの、入れ物があるそれを持って行って、
はいはい。
買うて帰って家まで、もう大事な交際に持っていくというような、僕の町にもありましたけど、同じようなこと、はい、まだ現実に営業してありました。
ああ、醤油のはかり売りをしてたっていう。
はい、醤油のはかり売りだったので、樽からやってはりましたね。もちろん一升瓶に入った醤油もありましたけどね、なんせうまそうな醤油の匂いがしてはってですね、
ああ
これ持って帰りたいなと思ったんですけど、はい、まあ途中で割れてもいかんし、みんなもええ顔せんやろうまで諦めましたんですね。
なるほど、味噌も作ったりとかね、
そうです
ね、いろいろしてるはずですけど、そうですね、そういうところから、
はい、まあそんな安らぎという、はい、まあ、店やった試合醤油と店やったんですけども、でそれでこの辺りから本陣につくんですよ。もう
ああ、もう明らかに街のね雰囲気が変わってきました、
はい、ゴロと変わったでしょ。
あ、や、やかげ、
やかげ
茶屋っていうのが、
はい、
ありましたね、はい、
そこで多分飯食ったね。
ああ、なるほど、レストランのマークがついてるんで、
やかげというね、飯食いました、う
ん、多分これね、地方の人が読めへんからちゃんとひらがなでやかげって、はい、
そこです、
書いてくれてますね。
こんちゃんのひらがなで僕も書いてますね、
はい、入り口にソフトクリームの看板が
そうでしたか、
ありますね。
これでやっとね、
はい、
飯になって、
なんで2時頃でしたっ
け。14時4分ですね。
もうちょい早くいいやって
ね、もう本当腹減りましたね。
女性スタッフもいたんでしょ。
いてはりました、
ね、まあ、まあ別に女性やからっていうわけ ゃないんですけど、ね、ちゃんと飯は食わんとね。
な、そうだ
ったんですね。はい、2階建ての、
はい、
はい、あの、すごい立派な建物でございます。
ま
あ、
僕の食べたのがですね、
はい、
おろしうどん食べてますね。
ああ、いいですね。
美味しかったと書いてますよね。
はい。はい、
で、あの、これが14時4分に、はい、飯を開始して。
おろしうどんですか。
はい。飯を開始して、
はい、
で、終わったのが14時29分でしたですね。
え、忙しいな、それ。
まあまあ、忙しいっていうか、これでも先ほどだったら3分ぐらいでしたからね。
お
お。それに比べたら、まあね、落ち着いてますよね。
ちなみに、ふみおくん、今はですね、
は
い、こんなメニューが、冷やし中華。あ、これ季節的なもんやと思うんですけ ど, ど、はい、他は、
はい、
オクラと温玉のぶっかけそうめん。
ほー、面白いですね。
そうめんとシーザーサラダのセット。
はい。
とか、シフォンケーキ。
ああ、そうでした。いろいろありますね。
あとやっぱりアイスクリーム。
甘党もある
ね。ソフトクリーム
もありますし。スイーツもありますね。はい。おろしうどんないですか。
今月のランチは、
はい、
よたれ鶏。夏野菜。
よだれって何ですか？
口水って、口水鶏って書いてある
。よだれですよ。
あ、よだれか。
よだれ鶏。
よだれ鶏。
つばのことですよ。
はい。してます、してます。
してますか。はい。
あ、
うん、なんかよだれが出るんかね。
あ、うどんあったあった。
はい。
お
ろしうどん。
とろたま丼。とろたまうどん。
そうです。
多分これがおろしうどんちゃうかな。
わかりませんね。
はい。
まあなんせ12月ですから、これいつの写真
は。この写真はね、7月。まあ、冷やし中華があるぐらいなんで。
やっぱり夏系ですね。
そうそうですね。まあ、どっちかというと冷えるメニュー。
冬系になった時に、
そうです
ね。おろしうどんがあるかもわかりません、ね。はい、まあ。わざわざ美味しかったと書いてますから、
は
い、矢影さんは間違いないと思います。
これちゃうか、この辺りじゃとろたまうどんとか。ああ、
そんな感じでしょうね、うん。で、これプラス何が食べてると思いますよね。
ああ。
お寿司のつまみみたいな
のとか。なるほど。ちゃんと営業してるみたいな。
やったやった、
はい、
この前が、
はい、
この本陣なんですよ。
あ、なるほど。
本陣の前にこういう食堂があって、
おしゃれやで。今こんなになっとんねん、これ。
もう全然ちゃうわ。
ね、
うん、まあ、よくなってるにはいいじゃないですか。おしゃれだっていうの
は、ね。そうそうそうですね。
もっとなんか本当に、まあ、はたこの食堂みたいな感じのね、素朴でいい食堂
やったですね。まあ、そういうところもね、僕結構好きですけどね。
まあ、そうですね。
はい、まあ、じゃあ、そっちの、はい、
それでここに入って飯を食ってから、あと本陣の見学に入ります。
はいはい、ああ、本陣ね、ちょっと本陣まで行きたいと思います。
あ、もう本陣行くっていうか、そこはあの、ま、真正面が多分あの本当の本陣の石井さんという本陣ですわ。
はいはいはい。
副本陣、脇本陣じゃなしにね。
はいはい、はい、
になると思います。
どこやったかな。これ夜影やトイレ、湯の花温泉。今からどこ行くんでしたっけ？
そんな早いこと行きますよ。普通、本当の本陣ですよ。石本陣ですよ。
あ、はいはい。
そこまで行き過ぎちゃ
います。やば、初めて行く街やからね。わ、
う
ん、かんないですよね、これはね。
そうかな。
どれが本陣やろな。
大きい、あの、もう敷地ですから。脇本陣も本陣も。
大きい敷地だらけなんで。あ、これか。旧矢影脇本陣。
うん、それ、
高草家住宅、
うん。それよりもうちょっと左の方です
わ。あ、左の方。
うん、左の方のね、
はい、
お互い寄りの方です。道路から
見ると。左、あなる。左、どれや？
その辺ちゃいまっか。
矢影一律がここです。
はいはい、
これが矢影一律か。で、ここが旧脇本陣。
はい、もうちょっとこう、あの、うん、その辺ないですか、そこら。
は
あ、
はは
あ。この辺か。大きいですよ、ここ一番大きいんですから。
これか、あ、これ、夜影や別館、温泉、違うか。
違う。
ちょっとわかんないですね。
はい。ありませんか。
てか、ありすぎてわかんないです
ね。なるほど、容器ありすぎて、
ね。初めて行く
場所。まあ、これが一番大きいです、そこは。ここも、あの、いわゆる国の十分で、
あ、はいはい、
最近修理したいってありましたけどね。
あ、そうなんですか。
はい、国がなんか、5億円かなんか負担して、
おーおー、
あとはその町と、
はい、
所有者の人とかがまあ分担してですね、
はい、
まあ、いわゆる重要文化財、国宝ですよね、入ってそれがまあ、ここで生まれた。ちょ、前からそうだったんですけども、修理は。ただまあ、あの、修理する言うても、やっぱり持ち主の方もかなりの分担があるのでね、修理も簡単的に足りましたけども、建ってから300年、400年言ってはったかね。もうビクともしてなかった言ってましたね。
あ、そうですか。
ものすごいしっかりした建物で、
はい、
まあ、あの文化財の方も人もびっくりしてたっていうようなことも聞きましたですね。で、それで、玄関から案内の人にお願いしましてですね、
はい、
中をずっと見せてもらいました。
なるほど、そういうこともできるんですね。
まあ、あの、できたんです。
当時はできたんですね。
はい、まあ、もう多分今も、配管もね、お金取ってやって、ってあるんちゃうかと思いますよね。で、もう部屋もいろいろの部屋があってですね、もうびっくりしますね。
は
い、
あ、そうですか。
で、まあ、ここの家は、もともと造り酒屋さんもしてはりました。
うん、
昭和40年まで酒造りもしてたって言ってありましたですね。で、それをしてた跡も残ってますし、本陣の分も残ってますし、それからですね、大城屋っていうのは、昭和の中のトップクラスで、まあ、やっぱりこの辺りの大金持ちの家やったんでしょうね。だから昔はなんかね、あの、このな、 あの名前がちょっと違う名前がついてましたよ。
あ、そうなんですか。
うん、あの、うん、どこ出身地の名前がついてちょっと今出てきませんけど、
ね。あ、なるほどなるほど。はい、
まあそんな中をずーっとね、はい、見せてもうたんですよ。
これか、矢影本陣、矢影郷土美術館。
はい。
これかな。
それ、うん。バス停でしょ。
いや、バス停じゃなくて、
印でしたか、
その、道案内があるので、多分、このあたりかなっていう感じ、うん。いや、なんせね、似たような建物だらけなんで、これ皆さん、一回地図で見たら分かりますけど、はい、分かんないです、どこにその、うん、だからみんなそう見えるんですよね。みんな本陣に見えるんですよ。
それほど、
まあ、立派な。
おのおのの家も、なかなか大きく。
いや、でかいっすよ、これ。うん、
どの家もどの家も。まあ、
ね、どれやろ、わからんわ、ほんまに。
そうですか、はい、それは残念ですね。まあ、
同じ。矢影郷土美術館、北へ70メートル。うん、北がどっちかわからんからな。
うんうん、まあ、それもあのね、面白い建物ですけど、それは新しい建物です。
これか、旧山陽道矢影宿。
はい。
ここや。この辺りや。ちょっと中入ってみる。だから、中に入らんとダメなんですね。その本通りから。
そうでしたかね。本通りに面してましたけどね。
じゃあ、これか。これ、うん、これ、うん、この建物これ。
いや、そんな感じじゃ、それやない。それはない。それはなんか新しい
ですよ。もっと。もうちょっとわかんないですね。だから、ちょっとごめんなさい、わかんないです。どこにあるか。うんうん、もうちょっとちゃんとわかりやすく、まあ、してくれて、そっちの脇本陣はわかりました。ちゃんと書いてたんで。
高草さんとかです
ね。そうそう、高草さんのところ。
ね、うん。まあ、それよりもう少し大きい、規模大きい。
本通りに面してるんでしょ。
本通りに面してます。
はい。これかな、これ
あ、これですよ。
ああ、なるほど。
これが本人です。はいはい。
なんかどこにもなんかそれらしいこと書いてないんですよ、ね。
ああ、そうですか。ずーっとそうですよ。向こうの橋の方まで。あ、一軒の家ですわ。
あ、ポンムバンっていう、なんかフランス料理屋みたいなのがありますね。
ああ、そうですか。そういうの
も、ね。ああ、書いてる。
できてるかもしれない。それそっから入るんですよ。見学
です。書いてますね。わかりにくい。わかり、わとわかりにく
いしてるのかな。お殿様が入るところは、おなり門っていうのがあって別のところあるんですけどね。
国指定重要文化財、旧矢影本陣石池住宅っていうところですね。で、この Google によると、一般が500円。ええ、で、小中学生が300円ということですね。はい。9時から16時開館って書いてます。
はい、この中にやっぱりその石井さんのご子孫の方がやっぱ暮らしてはるとかいうね。
そうなんですね。
奥様のあれが、まあ、親とかいうようなことも中で言ってましたけど、まあ、いろいろと上段の間とかね。
はいはいはい、はい。
もう風呂場とかね。うん、塩ばっかり保存してるところとか、漬物小屋とかね。
そうなんですね。
そんなも含めて、まあ、じっくり見学できるぐらいね。これだけやっぱりすごい場やな、というもんがありましたね。
なるほど。
帳場もありますし、護衛の町があって、護衛の人ばっかりが根津の不審判をするね、太郎さんはね。で、その護衛の人たちは一晩不審判すると、
はい、
次は、カゴに乗ってね、
はい、
昼間歩かんでもええっていう特権があるとかね。
なるほど。
まあ、それは当然そうですよね。夜も夜、昼間歩いてたらどうにもなりませんから、その辺割と考えられてるなと思いましたね。
なるほど、なるほど。はい、はい、
まあ、ね、それとまあ、京都から取り寄せたっていうね、
はい、
絵があったりね。で、欄間、大阪欄間やったかどうか知りませんけど、隙間のあるもん、超豪華な欄間があったり、
はいはい、
まあ、見るもの、聞くものがやっぱりすごいなというね、そういうような、はい、まあ、江戸文化みたいなも
の。
ああ、そうそうそうそう。
ね、個人の方が出してる。
ああ、これ、僕も、この、ちょっと撮った覚えもありますし、やっぱりここから皆さん撮らはるんやなと感じがしましたね。うん、
意外
この奥の方が、上段の間ですわ。
ああ、そうなんですね。はい、あ、綺麗ですね。
畳のね、そのヘリもね、もう、その、暗いによって全部色が違うんですよね。
あ、これね。
ただの黒いのもあるかと思ったら、こういうような、はい、まあ、偉いさんの泊まるところは模様付きのね、もんがあったり、まあまあ、いろいろと説明聞いてるうちに、まあ、大変やなと思う。まあ、下の人も大変や
な。泊まる方も大変やな。
そうですよ。
はいはい。
うんうん、
なるほど。
はい。まあ、そんな、いっぱいそういうことがありましたね。
ありがとうございます。
はい。はい、まあ、そんなんで、国の、まあ、重要文化財ですので、まあ、言いましたように、
うん、
最近、まあ、修理があって、
うん、
まあ、余計綺麗になったとか、
なるほど。
言ってましたね。でね、これも幕府の人の、その、泊まり賃と、
はい、
普通の大名の人の泊まり賃も違うんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。普通の幕府の、公の幕府の泊まり賃については、うん、もう泊まり賃のね、15% ぐらいしか払わんかったって言ってますね。
あ、
全部その、この、岩瀬藩という藩があったんかな、
はいはい、
そういう藩の人が払ったり地元の人が払ったり、まあ、近所のお百姓さんが負担したりしながら、やったと、
まあ、ちょっと地元としては ちょっと複雑な気持ちですよね。まあ、
そうですね。
来てほしいけど、来られると金が大変っていう。
そうそうでしょうね。まあ、そういうような、あの、組み合わせとかですね。
はい。
例えば、宇佐八幡宮からですね、60年に1回ね、うん、必ずその中、幕府の方向いて、前、あ、なんか、報告に行くんかな。
うん。
そんな人が泊まるとかね、決まってるんですよね。
ああ。
大体年間に15ぐらい大名が泊まったって言われてます
。15?、うん、
大変やったら
しいですよ。月1以上ですね。
そう。で、そのうちのね、泊まるだけと違うって、休憩の人もあったらね、休憩の昼飯食うだけの人があったり。
あ、
ほんとじゃ、鍋島の黒田港がどうやって3日間かかるとかですね、もういっぱい言われましたわ。これもう、このノート、筆記するだけで大変や
と。ほんまやな。
京都の公家さんから買ってきたこのもんやとかね。で、蚊帳の釣り手があるってね。
あ、
これがね、まあ、はい、いわゆるその、なんていうんですか、
うん、
あの、こういう、あの、お殿様の屋敷で、
はい、
ここまでなかなかね、細かいものが残ってるところが少ないということで、日本に三大でこういう現存してる、まあ、あの本陣がある中の一つというところ
で、ね、ああ、そうなんですね。
よほど、
まあ、いや相当でかいですよこれ。あの今 Google の地図で上から見てるんですけど、
うん、
これはすごいですね。
すごい。
これ本当あの長さで言うともうなんか何百メーター、
うん、
その町がね、
うんうんうん、
その夜影の宿場町が
宿場町だけでも1200メートルとか
ね
あると思いますよね。
これ相当でかいよ。
入り口の長さだけでもね50とか100とか言われたような感
じがしますけどね。そうそう、ちょっとこれ衝撃ですね。
あの冗談で言うな意見とこですね。
はいはいはい。まあそれが小田川沿いに、まあ町が広がってるっていう、そういう感じの位置関係ですね。
そうですね。それがその夜影という、まあね、日本三大その宿場地が残ってるという意味で、ね、大きな宿場はもっと東海道にあったんでしょうけども、
う
ん、
そうですね、
本陣がここまで、脇本陣も重要文化財で、本陣も文化財ということ、重要文化財ということはもう地元の人にしてみたらもうすごいですよね。
結構場所的になんかまあまあ荒れそうな場所なんですけどね、その小田川が、小田川のカーブのとこにあるんで、今日ようこんなとこに本陣作ったなっていう、
ね、
そのなんか安全上どうなんだろうなって今一瞬思いましたけど、まあやっぱそれよりもこのルートですね、ルートの中にあるっていう、じゃあ分かんないです、そこはもう僕の勝手な想像なんですけど、
これのもう家の瓦なんかでもね、奈良の天理市の瓦でできたね。
あ、そうなんですね。
まあ、天理の瓦がいいらしいです。
あのシャープのね、あの博物館がありますけど、天理にはね、あと美味しいラーメン屋ね、最下ラーメンっていうラーメンがあります。
壁の厚さが30センチあるとかね。
はいはい、
まあまあ最高級のなんやとか、まあまあ。
あ、うんうんうん、あ、夜影ってそういう街なんです
ね。
ちょっと夜影の見る目変わりましたね。
そ、はい、でそれで、
はい、
まあ見学をして。
はい、
ヘトヘトになって、
おヘトヘトになって、まあ飯も食うたけど、
食いましたけども、
はい、
まあやっぱりこの時、
もうだって10キロ以上歩いてますから ね、もうスタートから、
朝からずっとこういうような、
そうあそうそう、ちなみにこの日はね、
2回目ですね、はい、
この日はもうこの日に大阪から移動して、
僕はね、
でまたこの日に大阪に帰るっていう、そういうハードスケジュールです。この日
は20分に新大阪を出まして
です、
ね
はい、
帰ってくるわけですけどね、
はいはい、
結構なまあ。考えてみたら自分としては面白い半分にやってますから、しんどことかはなかったんですけど、体が大変だった
もんね。そうですね。まあスタッフの皆さんもね、は
い、
大変やった。
で、それでまあ、夜影の一里塚跡っていうものですね。
そうですね。
先ほど見た本陣、脇本陣があって、はい、いろいろ店を回りまして、
はい、
美味しい菓子はもう回るだけでも、
ちょっとあの、ゆべし食べたいですね。ゆべしとか、あと、いちご大福とかね、ちょっと食べてみたいですけどね。
そういう
有名な
菓子が、
柿もね。
柿はもう、干し柿はめちゃくちゃうまい、このまま。
ふみよく、神田ラジオ店覚えてる？
神田ラジオ。あっ忘れた。それは分からん。
そうか。
ごめんなさい、ね。
ちょっとこれはチェックしとかな
あかん。ラジオ屋ですからね。
微妙にもしかしたら、
うん、
あのメインストリートからちょっと角入ったとこかもしれん。
ああそうか。
はい。神田ラジオ店。
メインストリートにないと
ね。そうそう。本当すぐ曲がったとこなんですけど。
あ、残念ですね。
はい。神田ラジオ店。
はい。それからね、多賀文林堂とかね。
ああ、
多賀っていうのはあの、滋賀県の多賀と。
ああ、多賀大社の多賀ですか。
多賀文林堂っていう。
ああ、多賀なんか懐かしいな。あの、多賀 SA って大きいね、サービスエリアがあって、
ね、高速
の。そうですね、はい、めっちゃ雪降るとこですけど。
電話6番の家があったり。
ああ、6番の家。
脇本陣あったりね、敷島パンの店があ
ったり。ああ、敷島ね、うまいですね。
いろいろとね、うん、ありましたね。
山陽新聞の販売所も。
ああ、ありました、
ありますね。
中国新聞、それからね。
はい。はい、
それとね、極真空手のね、これ、コンクリートの電柱に巻き広告が出てました、
ね。ああ、なるほどね。
ね、
大山スタツですね。
大、うん、山さんのその支店みたいなのがね、
あ、
ここにもあったとか。
そうそう、結構ね、あれ、あの、四国とか、 この後、岡山とか結構分家があるんですよね。
そ
う。
で、そんな店を冷やかしながら、
冷やかしながら、
急ぎながらですね、はいはい、やってきたのが、16時ちょうどにですね、まあ、この三宅写真スタジオというのがあって、
はいはい、
その三宅写真スタジオの裏側にあった、夜影の一時塚、
は
い、ここまで来たんですよね。
三宅写真スタジオ、ちょっと行ってみますね。うんうん、ちょっと道歩いて、
まあ、プロフェッショナルスタジオって書いてました
わ。は
い、
あ、なる、あ、ありました、ありました。
あったでしょ。
三宅写真スタジオ。ここ
はもう絶対潰れへんと思ってました。
お2階建ての立派な建物で。
立派な建物でしたね。
多分、文雄くんの時よりもだいぶ立派になってるんちゃうかなっていう。
私の時はまあ、はい、それなりにちゃんとした店や思ったら、ああ、もうこれは大発展ですわ。
これね、
うん、
はい。
これちょっとなんかドイツの建物みたいなね。
あ
柱が
そこれ面白いこと書いてるよ。
え、
夜影城の夢を実現させよう。
あ、
昔お城あったみたいですね。
あ、まあ城はこの辺山にいっぱいあるんですよ。はい、うんうん。
で、これをちょっと振り向くと、
はい、
この写真スタジオの角に。
そう、角にボーンとあるのが、
石碑が。
まあ、ごくさりげなくね、
はい、
そんなに立派な碑でね、字も読みにくいぐらいの上が、尖ったですね。
三角形
があって、はい。これが夜影一時塚と書いて
ある
ん
ですね。ああ、なるほど。
まあ、ここやな、ということの、まあ、ディレクターさんの、はい、
そうですね。
まあ、かけも、声かけもあり、
はい、はい、
ここで、まあ、終了させていただきました。
ありがとうございます。はい。はい、
まあ、しんどかったですね、これ、ね。
書いてますよ。一時塚とはとか書いてますね。はい、もし見たい方は皆さん、Google で見てほしいなと思います。
とにかくライオンズクラブも頑張ってるし、いろんな街が、やっぱり自分に誇り持ってはるんですよね。
そうですね。
だから、まあ、いろんなことを教えてくれはるし、
はい、
まあ、いろんな文章を書いてくれはって、旅人を楽しませてくれはるというね。
はい、
まあ、もちろん、茨は茨で面白いところでした。
いや、茨良かったですよ。
うん、まあ、この辺ずっとすごいですね。
いや、すごかったです。本当に、広島の街から、県境の街からここまでは、すごい場所でしたね。
まあ、この山陽道ってやっぱりすごいね。山口のなんていうんですか、一番最初、
これから
山陽道っていう大きな石碑から始まって、
うん、そうですね。
まあ、京都までずっと、まあ、歩いて、半分ぐらい来たんですかね、これでね、500
キロ。そうですね、もう半分多分過ぎたと思います ね。はい。
まあ、これから岡山はずっとあります
ね。そうですね。で、また兵庫行って。
兵庫行って。
はい、兵庫も楽しみですけど、
ね。
兵庫
はまた姫路城もありますしね。
いいですね。
食中設計いっぱいありますわね。
はい。
まあ、いつつけるかわかりませんけども。
そうですね。まあ、とりあえず、
はい、
2022年は、これで終わりと。
そうです。
いうことでございます。
そうですね。
はい、また来年は、
うん、
この夜影一里塚から、
はい、
大阪京都目指して、
そうですね、
まあ、大体まあ200キロちょっと歩きます、
はい、それ、まあ、歩数計が出てますね。
ちょっと教えてください。
私自身が 21,636 歩ですね。
お
で、ディレクターさんが 21,042 歩と書いてますね。
なるほど。ちょっとディレクターさんがちょっと少、
はい、いつもそう
ですよね。600歩ほど少なかった。
いつもそうだね。
500歩、600歩弱少なかった。
うん、まあ、すぐ、まあ、行かなあかん人と、
うん、
僕みたいに横に興味のあるものと、
そうです
ね、その辺がやっぱり違うんか分かりませんね。
これね、ふくふく地蔵行っとったらもっと増えたんでしょうけどね。
これもっと増えてましたね。
倍ぐらいになっとった
かもしれない。はい、で、夜影一里塚跡のところに書いてあったのは、はい、昭和17年の4月の1日にですね、この碑を建てたと言ったの。それにしてはかなり古臭い碑に思えるん
しかも結構風化してる感じはありますけどね。
石の質がちょっとね、悪かったかもしれない、ね。
もしくは結構この辺りが風化しやすい、何か。
交通でね。
そうですね。
かか
まあ、人の通りが多いからっていうのもあるかもしれない。
僕ももう、明治ぐらいの日かと思ってましたね。昭和17年
で。そうですね、比較的新しいですよね。
ね、まあ、それでもちゃんとその辺り、
はい、
まあこれ、戦争がもうだんだん激しくなった時やけども、これだけのものを建てとかなあかんというね、そういうことがあったっていうのは、
まあ、
矢掛人の
す
ごいところやと思いますよ。
あと、まあ、三宅スタジオの多分これ敷地なんで、多分管理してるのはもしかしたらここの方かなっていう、
かもしれません
ね。まあ、これは確認取ってないですけど、
うん、まあ、あるだけでもやっぱり気になるし、やっぱりちゃんとしたらなあかんなという、ね、
そうですね、
そういうことが、まあ、できる人ですよね、三宅さんでの人もね、
はい、
はい、まあ、そんなところで、
はい、分かりました、
これ本年始まった企画やったのかな、今年、
うーん、
いつから始まったの
か、去年かな、
去年ですかね、
だから2021年の年末から多分スタートしてる感じは、
うん、
あ、けど49やからもうちょっと前かな。
うん、まあわかります、
ね。最近ね、僕ら2週間に1回の配信なんで、
うんう
ん、もしかしたら2021年の1月とか2月ぐらいからスタートしたかもしれないですね。
はい。
はいはい、まあそこら辺ちょっとまた皆さん、僕らもそうなんですけど、確認しますけど、
ね、うん、
はい、来年は50回目からスタートと。
そうですね。
まあ、切りのいい50回目ということでございます。
は
い、
やっぱり一時塚の前をスタートして、
はい、
それからいよいよ岡山です。
いよいよ岡山って、今でも岡山ですけど。
岡山も中心部に行きます、
ね。ああ、なるほどね。また新しい風景が見えるかなと。
鬼の話とか、まあ、いろいろおもろい話が出てまいりますよ。
はい、それではまたさ、来年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
28年前の文雄くんと、はい、ラジオ関係者の皆さん、そして夜影町、はい、皆さんお疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、それでは次回の鳥獣三様堂ボラボラもご期待ください。
よろしくお願いします。
それではこの後は、一週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。
ダーンっていきましょう。
ぜひ聞いてください。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは、富山支局の私、バンバ鉄平と。
はい、千里中央大阪本局のバンバ文雄です。
はい、今週も楽しいお便りいただいてます。ありがとうございます。
はい、今週というか、これが今年最後の放送になりますね。
あ、そうですね。ちょっとそれオープニングで言い忘れてましたけど。
はい、ああ、ひょっとしたらそうやね、
はい。はい、2022年、今日がラストということで。
はい、
はい、最後のお便りコーナーでございます。まずはジュエリー上島隆さんです。
隆さん、ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。
はい。
あ、ちなみに、ふみおくんは大阪本局です。
はい。私は今、千里中央におります。はい。
JOBBB、バンバテッペ様、12月29日のお便りですと書いてますね。
わかりました。ありがとうございます、
はい。お世話になっております。いつも楽しい放送をありがとうございます。
ありがとうございます。
今年も最後の放送を迎えて、多事総論の中でのこの放送を楽しみに聞かせていただいた1年でした。
ありがとうございました。
来年も変わらぬ放送を願っております。
はい、頑張ります。
皆様においては良いお年をお迎えになりますよう心より願っております。
はい。
さて、ジュエリー上島も今年はいろいろとございましたが、おかげさまで一同を元気にしております。
はい、あ、よかった。はい。
やはり一番大きな出来事は上島さんの喘息についてでしょう。
でしたね。びっくりしましたね。はい。
30年来の持病であった喘息は、一時体重が40キロ台にまで減少しました。
うわぁ、はい。
そんな中で以前より私の中でいくつかの治療法を選択しておりましたので、
はい。
その中より最新医療のヌーカラという治療法を選択。
はぁ、はい。
いろいろとわからないことの多い最新治療法ながら、治療をスタートさせました。
はい。
近代病院の医師との治療方針については、事前にいろいろと勉強しておりましたので、すぐに理解できました。
ああ、よかった。すごいですね、はい。はい。
ご本人は今までの個人病院との関係もあり、最新医療に二の足を踏むこともありましたが、
はい。
悪化する症状に対して、ひたすらステロイドの増量で対応しようとする個人病院の限界。
ああ、なるほど、うん。はい。
そして医療の勉強不足、医師の勉強不足に限界を見て最新医療に理解を深め前向きに治療に取り組みました。
ああ、よかった。まあ、タカさんが追ってくれたからね、できたんですよ。
そうですね、
はい、
結果は思いのほか早期に、そして劇的に効果が現れました。
はあ。
誰もが嘘やろうというほどに回復いたしました。
なんと。
この先どんなリスクがあるのかは不明ですが、今では以前の元気な状態を維持しております。
は
ぁ。ヌーカラっていうらしいですね。
ああ、そう、面白い。なんかわけわからん名前ですけど、すごいですね。
ねえ。カタカナでヌーカラ。
はい、あ、ヌーカラ。あ、カタカナですか。はい。
まあまあ、これもしかしたら英語かもしれないですけど、
あ、
まあわかりやすいようにね、カタカナで書いてくれております。
ああ、はい。
じゃあお便り続き読みます。
はいはい。まあ、こういう前置きがあってですね。はい、次ですね。
あ、
はい、
まだこの話題続くと思うんですけど。
あ、わかっていいです。
まあまあ、ちょっとだけね。はい。はい、やってみよう。効果とリスクや他の選択肢を考える力がどれほどに大切かを思い知る一件でした。
そうですね。これ、実感だけですごい迫力のある話ですね。
これ、ちょっと、ふみおくんのね、カテーテルとちょっと似たような話ですよね。
ああ、そうですね。まあ、うちのよっちゃんの病気も、まあ、なんかちょっと似たような、という
か。ああ、ね、確かに、まあ、ステロイドっていう意味では似てるかもしれないですね。
うん、なんかちょっと、まあ、得体の支援、病気
ですね。そうですね。はい。
そうですか、はい。
まあ、上島さんのお話は、まあ、そのような感じで、今、現状はすごいいい感じで進んでるみたいです。
はい、よ かったわ。
いや、本当安心しました。
わあ、もう、ほっとしましたね。
はい。はい、そんな中で、社会では大きな出来事がたくさんありました。
はい。
安倍元総理の暗殺事件。
はい。
明治維新から考えると、初めての総理大臣級の人物の暗殺でした。
そうですか、はい。
伊藤博文はハルビンの地で暗殺されていますし、日本国内での暗殺事件ではありません。
ああ、そうか、なるほど、はい。
その後、226事件でも大臣クラスが射殺されていますが、これは軍部による革命の中で起こった射殺事件で暗殺ではありません。
ああ、なるほど、暗殺ということにな、絞れば、
うん、そうですね。
そういう通りですね。はい。よう分かります。はい。
桜田門外の変で、井伊直輔の、
はい。
会津藩浪士による暗殺は、明治維新の以前です。
はい。はい、ああ、なるほど。はい。分かります。う
ん、
はい、
なので、安倍さんはこの点でも歴史に汚点を残したことになります。
なるほど。
安倍家三代にわたる旧統一教会との深い関係が表面化。確かに犯人の功績は大きかったのかもしれない。
はい。
そんな意見もよく聞くところです。
はい。
何より安倍さん本人が大きく挙げた拉致問題の解決は安倍政権が一丁目一番地。
はい。
それを信じた拉致被害者の家族たち。
はい。
安倍家が旧統一教会と深い関係があり、北朝鮮のしもべであった旧統一教会。
ああ。
そのことを知った関係者たちはショックの中に、事実を信じたくない私たちの信じた安倍さん一家が、
はい。
旧統一教会と関係があったなんて、
ああね。
と今も心の整理がついていないことでしょう。
でしょうね。すごいと思います、これは。
この点、はい、安倍さんはあの絵大きな罪を抱えていったことになります。
なるほど。はい。
浄土へたどり着くのか、それは誰にもわからないでしょう。
なるほど。
功績と罪、そのことを考えると、行いは必ず自分自身に降りかかってくることを学んだ出来事でした。
なるほど。はい。
自分では気づかない罪深さを宗教に耐えることなく、自己で分析して修正することができてこそ、
うん、
穏やかな最後を迎えられると思っております。
なるほど。はい。
今年一番勉強になった出来事でしたので、最後の放送でお話しさせていただきました。
いやー、答えました。その通りですね。
はい。
全く、うん、おっしゃる通りです。はい。
それでは皆様、良いお年をお迎えくださいね。
はい。
そして来年もこの番組が末永く続くことを願っております。
はぁ、あ。まあ、頑張りましょう。
うん。うん、まあ、ぼちぼちね、頑張りすぎるとあれなんで、まあ、とりあえず、なるようになるみたいな感じで。
うん。はい、しかし、まあ、道を誤らんようにね。
あ、そうですね。はい。
怖いですね。こういう。
本当ね。うん。まあ、いろいろありま、まあ、いろいろ意見ありますけど、まあね。本当いろいろありますねって感じですね。
僕はもう、さっきの、今の意見に 100% 賛成です、
ね。ああ、そうなんですか。
はい、僕はね。
うん、はい。まあ、というような、まあ、何より上島さんがね。
あ、はい、このことはね。
お元気になられたことは本当にいいことですし。はい。また、ちょっと、お顔を拝見したいなとも思いました。はい、
まあ、お家行って、
はい、
奥さんのコーヒーがいっぱい飲みたいですね。
そうですね。
はい。
はい。というわけで、ジュエリー上島隆さん、ありがとうございました。
お便りいただきました。どしんときました。
はい。次は、もう、高重克彦さんですね。
待ってました。
待ってました。はい、
うん。
はい。ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る。ひょっとしたら来年は再稼働しそうな予感ですが、と書いてます。
はい。
はい。アドベンチャーランナー、高重克彦さんです。
うん。
はい。今年予定されていたランニングや一本バゲタイベントもすべて終わりました。
おぉ
!25 日のクリスマスの日に開催された、年忘れ一本バゲタチャレンジウォーク大阪環状線一周2022が、2022年の締めくくりとなりました。
毎年やっておられますもんね。
これ僕ね、YouTube でちょっと拝見しまして。
あ、そうでしたか。
はい。すごい楽しそうな会で。
はい。
最後は天王寺やったかな。寺田町の次の天王寺ぐらいで、うん、打ち上げのパーティーみたいなのをされてて。
なるほど。
はい。あ、こんなにたくさんの人が参加されてるな、ということで。
あ、よかったね。
ね、ま
あ、
本当、はい。
うん。 あの、一本曲げた、一本曲げたの主張というか、もうこれ本当に独自なもんやから、
いや本当に、
これどんどん進めたいですね。
オリジナル高茂って感じじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
本当にこれはずっと続けてはってすごいなと思うんですけど。
いや、本当尊敬しますよね。
はい。参加したのは一本曲げたクラブのメンバー総勢13名。
ああ、よかった。
天王寺駅公園口をスタートするときは11名。
おい。
途中から参加した方も、途中で抜けた方も、初めて参加された方も、一本バゲタでのそぞろ歩きを楽しんでもらえたことと思います。
まあ、大変と思いますけどね、ありとは。はい。
そうですね。今年は例年になく穏やかな気候でした。
ああ、そうやったですか。はい。
寒すぎず、風もさほど吹かず、歩いていてちょうどいい感じだったようです。最後の方で雨が降ってきましたが、幸い激しく降る直前に天王寺駅でゴール。
ああ、よかった。
イベントも無事終了。はい、
うん。
全10駅を経由して、総距離27キロを完走されたのは、私を含め4名。
はい、4名完走、
はい。はい。うち1名が女性の方ということです。
おお、すごい。よかったな、よかったな。うん。
途中で豆が潰れたり、足が痛くなってサンダルやシューズに履き替える方もおられました。
あ、まあそれはそれでいいです。はい。
ただ履いて歩くだけで誰もが笑顔になれる一本バゲタはやはりコミュニケーションツール
そうですね。
見知らぬ同士が一本バゲタを通じてお友達になれるのもやはり素晴らしいことだと思いました。
ほんまですね。これなんかあれですね、あのテレビでドキュメンタリーでやってもらいたかったですよね。
ほんまにね、一本化けた環状線一周ドキュメント、
すごい面白いと思いますよ。
なんかそのすごい人を引くようなタイトルですけどね。
人を引くだけと違って、まあ、こういうことが行われているということがね、はい、しかもその天狗さんなんかの起源もあるし、
そうですね、
ストーリーもあればおもろい企画ですよこれは。はい、はい。
来年2023年は私が一本バゲタを履き始めて10年目。
はい。
また全国各地で一本バゲタイベントを企画していこうと思います。
ありがとうございます。
今年1年お世話になりました。来年2023年もよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。こっちの、それ言うことですね。
そうですね。高重さんの一本バゲタはもう、ますますって感じですね、これは。
本当ね、これユニークで独自性があってね。しかも伝統があって、まあ、ストーリー性もあるし、
はい、
こんな面白いあのことやってる人が、まあ、この大阪にいてくれるっていうのはすごいおもろいですよね。
そうですね。まあ、僕もあのまだ履いたことないんですけど、
そうですね、お互いにね、
はい、まあ、履いたらどんな感じになるのかなってちょっと想像したりしてね、想像するだけでも結構楽しいですけど。
ああ、そうですよ。そういう想像して楽しいイベントっていうか、あのそういうような、はい、あの何ていうか動作っていうのは非常に貴重なもんやと思いますよ。
またね、実際に乗るとまた楽しいんやろうなっていう感じもします。
ね、あの、環状線一周もね、
はい。
あの、僕もって別に出しゃばるわけないんですけど、自転車と僕歩きで2、3回やったことあるんですけどね。
うん、うん。
まあ、あの環状線を一本バゲタで歩くっていう、これはまあ、よう、まあ、なんか勇気というか、もうめちゃくちゃな話やわね。
ね、さっきちょっと僕動画の話したんですけど、動画でもね、そのシーンが出てて、
はい。
なんか結構あの、まあ、変な感じですね。僕がこんな変な感じっていうのも変かもしれないんですけど、変なことばっかりしてる自分が言うのもなんですけど、本当にあの、不思議な集団が、
はい、
あの、大都市、大阪をこう、ね、あの、しかも一本バゲタで歩いてるっていう、映像がですね、あの、高重勝彦さんの、YouTube チャンネルで見れますんで、
ああ、それはいいですね。
はい。ぜひ皆さん、まあ、一本曲げたがね、どういうものなのか、多分ご存じない方もおられると思うんで。
はい。
はい。ぜひ、あの、で、しかも、これで大阪を歩くっていうのが、なんかすごい楽しい。あの、もうほんと誰もいないとこ歩くんやったら普通のことなんですけど。
あ、そうですよ。
このね、環状線という、まあ、大阪でも結構人口の多めなところをね、これで歩いてるっていう。
そう
それこそあれですよ。JR 大阪駅も、あの、大阪駅のあの、横断歩道も歩いてますし。めちゃめちゃシュ、天満とかね、めちゃめちゃシュールですね。今ちょっと僕動画見ながら話してる。森の宮とかね。
本当に、これね、あの、今回のほら、次に、まあ、ある、あの、大阪万博があるじゃないですか。
はい。
あの時あたりでも、この一本バーゲッターの、まあ、その、なんていうんですか、関与か、そんなも作っても面白そうですよね。
ありそう、ありえそうですね。
コースも作ってもね、もう世界中から来た人が面白がって、僕、どんどん参加していくと思いますね。
いやー、これはすごいな。
イメージがね、イメージがすごく広がるんですよ、この日本負けたっていうのは。はい、特に健康ということは、今度の万博にも命というのがテーマですからね。
ああ、なるほどね。
なんか、ぜひともこれはやりたいですね。
はい、これはもう皆さんも要チェックでございますんで、皆さんぜひ、高重勝彦さんの一本負けたよろしくお願いします。
はい。
はい、次は、
はい、
もう最近はほぼレギュラー、オフィス樋口さん。
あ、樋口さんすごいですね。個性の塊、いつも言ってますように、
はい。本題に入る前に、
はいはい、
2022年もあと少しで終わります。
はい、
スパイクタイヤの準備はできていますか？
これもう本当にしつこいを通り越して、はい、執念ですね、これはね。
あれはね、売ってしまいまして、
ほんまですね。
ちょっとまた取り返さなあかんなと思っております。
なるほど。スパイクタイヤと一本曲げたんですね。
そうですね。あれでちょっと世界一周でもとか言ってね、まあ僕はしないですけど。
なるほど、なるほど。
あとギャラ未払い問題も解決できていませんが、今年こそ解決しましょう。
ほんまですね。
いや、これもずっと言われてます。はい、まだ解決できてないので申し訳ないです。
はい、はい。
本題です。
はい。
2022年9月の8日、舞鶴赤レンガパークに行きました。
あ、わかります、わかります。はい。
それこそ、まあ、日本海つながりで言うとね、僕も今、日本海側にいますんで。
そうですね。
はい。だいぶ距離は離れてますけど、なんかつながってる感じがします。
はい、はい、僕も、1回か2回行ったことありますよ。
はい。で、また、例のごとくですね、樋口さんの島風鉄道チャンネルで、車窓動画なんか出してますんで。
はい、ああね。
はい。これから紹介する動画、皆さんぜひ、島風鉄道チャンネルで見てほしいと思います。
はい。
まず、京都駅から東舞鶴駅までの車窓動画。
なるほど。
はい、これ僕、まあ、飛ばし飛ばし見させていただきまして。
はい。
はい、樋口さんが座られてる席の、横のガラスからこう、風景を撮るってやつですね。
まあ、一番素朴で、かつまた迫力のある撮り方ですよね。
そうですね。そして途中、はい、綾部駅から進行方向が変わります。そうそう、この車窓動画なんですけど、進行方向がね、途中ぐらいが逆になって、なんでかなと思ったんですけど、
はい、はい。
これ多分座った席を変えたんでしょうね、おそらく。
あるいは列車が変わるんちゃうんかな、よくわかりませんけどね。
ああ、そうなんですかね。
ちょっとそれ、僕、トロいんですよ。
そうですね、はい。そして、東舞鶴駅の、動画と写真もあるということで、
はい。
はい、これちょっと僕、事前に、ちょっとダウンロードして、写真は、見させていただきました。
ああ、よかったよかった。
はい。はい、そして、あれこれ写真ないな。ちょっと待ってくださいね。写真どこ行ったんやろ。ダウンロードした写真がないですね。
ああ、そうですか。まあ、はい、出てくるでしょう。
別のとこに、別の、あれかな。ホルダーに入れてもうたんかな。
なるほど。
ごめんなさい、ヒグさん。ちょっと今ないですね。なんかどっか入ってしまったみたいです。
はい。迷いというか、迷子ですね。
はい、はい。そして赤レンガパークの写真も送っていただきました。
うん、うん。
はい。赤レンガパークの建物の中の写真も撮られたそうです。
なるほど。
はい。そして最後というか、その続けて、赤レンガパークの別の建物では、舞鶴市の歴史が紹介されていました。
はい。
舞鶴市の歴史、はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっとなんでないんだろうな。ちょっと、うん、せっかく送っていただいたんでね、ちょっと見てみたいんですけど、多分ね、これね、保存先のホルダーを僕間違えたんですよね。よくあるんですよ、これ。
どうですか？
あー、ここに入ってたか。はいはい。
わか
る。ね、ちょっと待ってくださいね。まあ、なんせパソコンでいろいろ作業してるんで、
うん、
なんかどうも今回の富山県のホルダーに入ってしまったみたいですね、写真が。
うん。
あ、
うんうん、
ありました、ありました。写真ね。
あ、出た。
はい。
あ、すごいね。
はい。東舞鶴駅の改札口。
はい。
なんか美少女キャラの絵が描いてますね。
はははは、そうですか。はいはい。
あ、で、丹後の海っていう、なんか青い特別列車みたいなのもあるみたいですね。
ああ、そうですか、なるほど。はい、はい。
はい、そして、三笠通り。
うん。
なんか軍艦の絵が描いてます。街の案内板に。
まあ、ねえ、あこはもともと、海軍の基地があったとこですからね。
そうですね。
いろいろあると思います。はい。
うん、はい、そして、日本遺産の街、舞鶴へようこそ。これ多分商店街のアーケードですね。
はい。
うん、はい。に、そんな街、やっぱここは、ここ言うたらこの赤レンガ倉庫がね、言うても、ここは有名やと思うんで、
うん。そうですね。
あ、八島通りっていう通りもあるんですね。
はいはい。
なんかこれもしかしてあれかな、はいはいはい、三笠とか八島とか、 あの、軍艦の名前ですかね。
うん、まあ、まあ、それ、取っちゃいますか？
ね、可能性ありますよね。
可能性十分あると思いますよ。
ああ、で、これがあれか、赤レンガパークか。僕もこう、数年前にね、一回行ってるんですけど、
うん。
なんかすごい、その時は大雪でね。
ああ、
はい。
雪やった。
ひぐちゃん、この時9月なんで、まだ雪は降ってないんですけど。はい。まあ、立派な赤レンガのパークがありますね。
すごいですよね。
はい。うん、これも楽しいとこです。
うんうん、
最後は東舞鶴駅から京都駅までの、車窓動画。
はい。
ということで、これも見させていただきました。
うん。
あ、まあ、まあ、いつもの樋口さんの面白い動画というか。
ああ、そうですね。
はい。あの、まあ、側面展望ってやつですね。
そうですね。はい。まあ、あの、飾らずね、しびらず。はい、なんかそのままというか。
そうです。もう本当に色気ないんですけど。
これが樋口さんですね。
それが面白いんですよ。色気がないのが逆に色気あるみたいな。
はい、あの別に特に見てもらいたい気もあるわけではない。
そうですね。
まあ淡々と列車とともにカメラと本体が動いているというね、はい、これがあの人の個性ですよ。
は
い、
ボラボラネタ以上です。
ありがとうございます。
今週の放送楽しみにしています。
はい。
はい、というわけでオフィス樋口さんでございました。
はい、あの樋口さんも日本海側とかね、
そういうことですね。
ペペノールも日本海側ということで、
はい、
来年は日本海側のなんかこうね、いろいろものが出てきそうですね。
その可能性は十分考えられますね。
予感としてね、そんな感じしますね。
はい。
はい。
次は大阪歴史博物館企画広報課柴田さんです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます、柴田さん。
はい。
大阪歴史博物館では令和5年1月21日から特別企画展一橋コレクション受蔵記念文明開化の焼き物インバンテインバンシュかをインバンテでしたっけ、これ何でしたあインバンテですね、インバンテを開催します。
あれも独特の言い方があるんですよ。
そうですね、はい、インバンテですね。
はいはい。
で、記者内覧会を行いますので、まあ、よかったら来てくれというお誘いでございます。
本当にサボってばかりしてますね。はい。
また皆さんよかったら、大阪歴史博物館チェックしてみてください。
はい。
お願いします。
今度はまあ、陶器ですね。
そうですね。
面白そうですね。
そうですね。はい。はい、あとは、平松さん、いただきました。
はい。ありがとうございます。
はい。ちょっと書いてますね。ちょっと読ませていただきます。
はい、行きましょう。
2022年は平松創業40周年。という節目の年でもありました。
なるほど。
これまで積み重ねてきたものの大切さを感じると同時に様々なことにチャレンジした一年でもありました。
うん。
ちょっとごめんなさい。暑いんでちょっと上脱ぎます。なんか急に暑くなってきました。
あ、ほんまに。ほうほうほうほう。
なんでやろ。
いや
ちょっと待ってくださいね。
それは、待ってますよ。どうぞ。
はい。
はい。
まあ、なんせ臨時のスタジオですからね。
あ、どんなとこでやってますの？で。
ちょっとごめんなさい。ちょっと今聞こえないです。今イヤホン外してるんで。
ああ、わか
った。何ですか何ですか、今つけました。
普通の部屋で、やってるんですか、どんなとこですか。
まあまあ、部屋なんですけど。
部屋は。
こたつに座ってやってるんですけど。
ああ、それは。
結構ね、こたつに座ると、なんていうか、姿勢が定まらないんで、結構しんどいんですよね。
ああ、意外とね、あれね。
意外としんどい。まあ、しんどいってばっか言うとったらダメなんですけど。
はい、そうですね。
はいはい。まあ、とりあえずちょっと上脱ぎまして、大丈夫です。
ああ、まあ、それでみかんがあったら正月ですよね。
そうですね。みかんはなくてね、今、そうですね。収録機材で、テーマやワンやですね。
ああ、そうかそうか。ね、つぐみちゃんとかゆいに迷惑かけてますね。
あ、そうですね。もう終わりますんで。もう終わります。
もうちょっと待ってね。はい。はい、
まあ、というわけで、平松さん、今年40周年を迎えたということで、はい、まあ、フランス料理屋のレストランなんですけど、
なんか不思議な縁が出ましてね。
そうですね。
ずっと平松さんの名前、絶叫しておりますので。
はい。皆さんよかったら平松さんも応援してあげてください。
そうですね。みんなで盛り上げましょう。
はい。そして、最後、えのこですね。
はい。
あ、最後ではないですね。まだ来てます。
はい。
はい。えのこ島文化芸術創造センターさんから、えのこメールニュースが来ております。は
い、ここも本当にいつもね、はい、なんちゅうんですか、メールいただきまして、本当ありがとうございます。なかなか、行けてないですね。
そうですね。よかったら皆さんまた絵の子をチェックしてください。
はい。大阪府のやってる芸術の、まあ、なんちゅうんですか、実践場みたいなとこですよね、
は
い。
そうですね。ワークショップをなんか中心にされてるとこみたいです。
はい。はい。
あと、ふみおくん、
僕の方は、ね、はい。松井さんから来てますね。
ありがとうございます。
はい、羽曳野市の伊賀の松井正樹さんですけども、
はい、
松井さんも本当に1年間いろいろと、まあ、支えてくれはりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はね、いろんなパンフレットをね、まあ、松井さんからしたら、まあ、こういうとこも注目せよという、まあ、一種の注文みたいなもんなんでしょうけども、おもろいパンフレットをたくさん送ってくれはりましてね、
はい。
で、例えばこのワークマンのパンフレットがあるんですよ。
ワークマンのパンフレット。
はい。声のする方、声のする方に進化すると書いてますね。
ああ。
ワークマンって何かということで、思ってはる人もあるかと思いますけども、こういう店があるんやね、ワークマンというね。
ワークマンってあれですよね、現場で働く人のための、
そうそう。
ね、服とか売ってるところですよね。
そうです、そうです。これが、まあ、非常に、昔は、ちょっとまあ、悪い言い方がダサいところもあったんですけども、
うん、
最近はもう最新のファッションですね。
ああ。
現場の人が面白い格好をしてはるし、ファッショナブルということで、
はいはい。
そういうところの方のファッションの、まあ、ちょっと発信地みたいな会社なんですよね。
そのワークマンのパンフレットくれたん？
パンフレット送ってくれました。
はいはい。なんかあれかな、僕も一時期ワークマンでアウトドア用品を買おうかなと思った時あったんですけど、なんかそれ一回帰ってから見たいですね。
これは僕もね、参考にさせてもらいますけど、まあ、近くにこの店がないのでね、てっぺんで車でも連れてもらわんといけないんですが。
確かになんか国道沿いにあるイメージですね、ワークマンって言ったら。
ファッションがね、もう本当に得意なという面白い柄とかね、こんなんがあって、まあ、これ着て街歩いたら面白いやろなという靴も柄もおもろいわ。靴
下から。なんか褒めてんのか褒めてんのかようわからないんですけど、それ褒めてるんですか、それ。
褒めてるんですよ、僕は。自分で欲しいなっていうのがたくさんあるなと思いながらで見てるんですけど。
なるほどね、
うん。こういう世界も、こういう世界もね、松井さんにしてみたら、一遍見たらどうやということやと思いますね。
ありがとうございます。
はい、そうかと思ったら、まあ、いろいろあります。文楽のね、パンフレットも入れてくれて
ます
ね。
文楽のパンフレット、ありがとうございます。
はい、これはまあ、ヌーさんにお任せしてますが、
はい。
それと他には、松井さんがね、群馬県と関係ある方なんですよね。
はい。
そんなんで、スバルとか群馬県にはそういうような、まあ、機械工業がいっぱいありますけども、そんなところの、まあ、パンフレットとかですね。
はい。
それとまあ、一番びっくりしたのは、まあ、地元の、羽曳野の町の、ね、市の情報も入れてくれてあるんですけども、
はい。
どうしても僕ら、大阪の北の方の大阪が中心になってしまいますので、南の大阪にも気をつけないかなと思っております。
はい、
それと、もう一つびっくりしたのは、第59回、このパンフレット、僕は、まあ、初めて見たんですけども、
はい、
ユニークなパンフレットっていうか、パンフですね。第59回。
はい、言うてくれない。
全国奈良、第59回全国奈良大会という、
はい、
奈良で大会があったっていうん
ですけども。何の大会ですか？
これが、公益社団法人の全日本男酒連盟です。
なんで？
お酒を、全日本男酒、酒を断つ連盟ですね。
ああ、そんなんがあるんですね。
公益社団法人である、あるんですけども、
はい、
そこがですね、全国大会が第59回で奈良であったということ。
ああ、奈良であったんですか。
うん、まあ、これも全く知らんかったことですけども、
はい、
まあ、お酒で苦しんではる人に何とかしようということをですね。
ああ、なるほどね。
一生懸命やってはる団体なんですけども、まあ、こういうところもやっぱり気をつけないかなということね。まあ、いろいろ僕らの目の届いてないようなところの情報を、まあ、ずっと毎年松井さんはこんな格好で、まあ、パンフレットで送りながら知らせてくれてますね。本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
いろいろ注目すべきところがいっぱいあります。参考にさせてもらいながら企画を立ててみたいなと思っております。今年一年ありがとうございました、松井さん。
はい。あとですね、ごめんなさい。松井さんもそうなんですけど、ちょっと、まだ、まあ、とりあえずこれであれですね、お便り紹介コーナーは終了ということです。
はい。まあ、この辺になっとくやと思います。
あと、ちょっと僕オープニングで、まあ、富山県の今支局にいるんで、ちょっと富山県の話をさせてもらったんですけど、まあ、2、3ちょっと、情報が不確かな部分もあったんで、ちょっとその後ちょっと調べてみましたらですね、
ご苦労さん。
まず相撲取りの名前が分かりました。
はい。
相撲取りノートの表紙になってた方ですね。
はい。
浅野山弘樹さんっていう方です。
もっぺん言ってください。
浅野山弘樹さん。
分かりました。弘樹さんね。
この方ね、富山県富山市の出身の方で、
はい。
で、幕の内で、一回優勝されてます。まあ、その他にもすごい輝かしい戦歴の方なんですけど。
ああ、そうですか。
まあ、この方の表紙が、国用のノートの表紙になってたという。
面白いね。
面白いです。はい、まあ、我が町、富山の英雄ということでございます。
ああ、いいですね。その気持ちは嬉しいですね。はい、
あと、まあ、富山県の郷土料理ちゃうかなっていう話やったんですけど、
うん、
あの、べっこうっていうね、
はい、
あの、料理がスーパーに並んでまして、
なんか不思議な卵料理らしいですね。
はい。で、それも調べてみました。
はい。
するとですね、なんと農林水産省、うちの郷土料理のページに、
ああね。
はい。富山県、べっこう。あと、言い方変えて、エベスっていう言い方もあるらしいですね。
ああ、そうですか。へえ。
まあ、もしかしたら、エビスって読むんかもしれないですけど、
へー。
はい。まあ、それが紹介されてまして、
これ、てっぺいが発見した料理ですね。
まあ、そうですね。あの、本当に、何の気なしに見たらあったっていうやつなんですけど。
はい、はい、はい。
はい。でね、まあ、あの、どんな料理かちょっと軽く書いてるんで、あの、その、この、どこだ。農林水産省のページ、ちょっと、あの、はいはいはい、読ませていただきます。
はい。
溶き卵を流し入れた醤油風味の寒天寄せ、べっこうは、口当たりが良く美しい見た目で、お祝いごと、仏事の際など、節目の時やお祭りなどの行事ごとにもう決まって作られてきた定番料理。昔は卵が贅沢品であったため、べっこうは特別な日にだけ食べられるご馳走として愛されていたものですということです。
なるほど、なるほど。は
あ。まあ、あの、今はだいぶ安かったんで、
ええ。
まあ、あの、ちょっと買ってもいいかなと思いました。
なるほど、なるほど。また、もし、よかったら、そうですね、持って帰ってください。
はい。というような、まあ、あの、ちょ、二つ、まあ、訂正じゃないですけど、
うん。
はい、あの、オープニングのところで、ちょっと分かりにくかった情報があったんで、はい、補足させていただきました。は
い、また、また、あの、富山発見してください、いろいろと。
ありがとうございます。発見します。
いっぱいあると思います。
富山発見大発見、
はい、
はい。はい、というわけで、以上をもちまして、うん、JOBBB740 は、すべてのプログラムを終了いたしました。はい、今回はあの、大阪本局と富山支局をちょっと電話で結んでの放送で、ちょっと聞き取りづらい部分もあったと思いますけど。
あると思います。
はい、皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございます。
はい。
はい、またね、新年は、
うん。
JOBBB741 ということで、
うん。
はい、1月の12日ですね。
了解。
はい。1月の12日の木曜日夜の9時頃、こちらのホームページで JOBBB741 を配信いたしますので。
はい。
はい。皆さん2週間ありますけど、またよかったら次回も聞いてほしいなと思います。
ん？
はい。で、僕ら、ネットラジオ以外でもいろんな媒体で情報発信しておりまして。
はい。
まあ、YouTube、Twitter、Instagram、Facebook。
はい。
はい。そして、ふみおくんの。
はい。
FM、千里ニュータウン。
はい。
ということで、今回は、それ毎週土曜日に生放送してるんですけど。
はい。はい。
あの、ありがとう。今年はまだ、やるんですか ?31 日は。
いや、もう31日しません。もう終わりました。
あ、もう終わった。今年はもう終わったということで。
はい。
ではまた、新年また、あれですかね。
7日。7日です。
7日からやるんですか。
はい、やります。
おー、新年1月、2023年1月7日土曜日。
はい。
朝の10時から2時間生放送。
はい、ありがとう。その通り、
は
い。
あの、今回はネタは決まってるんでしょうか？
今回はね、まあ、割と、通俗的なというか、まあ、どこでもやることなんですけど。
通俗的って、難しいこと言うな。もう普通に言うたらええねん。
いや、あの、どこでもやることの。
いや、もうどこでもやることやってください。
うさぎです。うさぎ。
うさぎ。
僕がうさぎ年です。
あ、おめでとうございます。年男。
7回目のうさぎ年。
おー、すごい。演技いいですね、7回目。
そう、ほんなんでですね、はい、まあ僕の、まあ出会ったウサギとかですね、
はい、
ウサギ様々を今度7日の放送でぶちまけたいと思っております。
あ、ちなみにあの、この富山県のね、あの僕、スノーハイク行ったんですけど、ウサギの足跡いっぱいあったんで。
らしいですね。はい、ゆいが言ってました。
もうウサギの足跡だけはもう富山県たくさんあります。
ウサギの足跡もうんこもあった言ってましたね。
あ、うんこもありましたね。おしっこもありましたね。
ウサギやと思いますけどね、はい、まあそんなんもあって来年はウサギのように大きく飛躍しながらですね
それみんな言うてんな、それもそれこそみんな言う
てん、まあ、だから通俗で言うてます。
いやいいね、もう みんなのやることやりましょう。
そうほんでまあね、はい、そんなんでまた新しい方向を見つけ出して日本海に注目したいとか、
はい、
また鉄道の方もですね、田部先生にゲストに来てもらうとか、まあ新しい企画も考えておりますので、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
はい、であの YouTube の方はまあそれぞれあの、ちょくちょく更新してますんで。
はいはい。
鉄の細道、ゆるゆる鉄道散歩。
うん。
料理人晩飯レシピ集。
うん。
そして最近タイトルの変わったアーティスト晩チャンネル。
うん。
これ多分、ふみおくん知らないと思うんですけど。
あ、これ知りませんね。
はい。アーティストになりましたんで。
なるほど。
ぜひよろしくお願いいたします。
出世しましたね、ちょっとね。
そうですね。あと、スイスのあり方チャンネルと。
はいはい。
で、今週ですね、ボラボラいたしました、超熟三洋堂ボラボラはですね、家族ラジオ JOBBB チャンネルっていう、まあ、チャンネルも実はありまして、YouTube に。
はい。
まあ、そちらの方で、このラジオの配信と同時にですね、はい、YouTube でも、映像付きで、三洋堂ボラボラ見れますんで、
はい。
ぜひ皆さん、動画の方も見てほしいなと思います。
うん。
はい。というわけで、以上をもちまして、JOBBB741 プログラム終了。お相手は、私、バンバ鉄平と、
はい、大阪本社から、バンバ組を。
そして、28年前の、岡山県、小田郡矢影町、一帯の皆様。
はい。
はい。そして、リスナーの皆さんでお送りいたしました。
はい。
それでは、次回の JOBBB741 まで、さよなら、ありがとうございました。皆さん、良いお年を。
良いお年を。